配信するのは喋んないの。声が入るとってます。
こんにちは、こんにちは、来ましたよと、ですね、今日外雨降り出したと、でだるくなったんで、家で、疲れてる。昨日もあの随分朝までやってたし、あれ何時までやってたんだっけな、6時次ぐらい、ぐらいまでやってましたかね。だからまあその後寝て落ちて、まあ、ちょっと買い物行ってとかね、そのぐらいでもう終了っていうね、もう疲れたと。俺はもうかなりこの99人の最終電車のおかげでかなり生活がっていうね、 でもまあいいや。じゃあ避難所の方、本数で使っているので避難所の方でやりたいという形。避難所、列読みで815番さんで、こんな時間におじさん来たと。だからおじさんじゃねえつので、こんにちはと、こんにちはです。まあ、この時間帯、まあ、大体普通の人はリアルではいないでしょう。だから、ほとんどが録音だと。大半が録音じゃないかなと思うんですけど、その中でも聞いてくださってる方がいると。ありがとうございますね。ありがとうございます。で、816番さんで、イサムちゃんこんにちはと、こんにちはです。今日も延べリスナー1位目指して頑張ろうかと。今日もとか言ってるけど、ちょっと勘違いしてる。今停止画像にしてる、この、これは、なんだっけ、ネトラジラボだっけっていうところの、過去の配信のデータが、いろいろ、だから自分のその番組名で検索すると、これね、一回ね、リセットされてね、いつぐらいからか忘れちゃったけど、なんかあれなんだけど、その、今何回やってるかとか見るのに、これ、そこいいんですけど、そこで自分の放送名、だいたい自分は統一してるんで、探せるから、それで検索かけて、生ゲーで点打ってローってやれば、だいたい自分そうやってつけてるから、それで検索バーってかけると、確かね、70何件今出てくるんだ。で、そのリセットかかる前が、確か60件ぐらい、5、60件確か自分が、その、配信ね、そういう名前でやったっていうデータが確か残ってたから、足すとだから130件ぐらい、だから130回ぐらい配信はしてんのかなと。だからそれからね、うん。っていうことになるかな、ということですね。うん。それで、そっからまあ、昨日の、ラジーのバグ、奇跡が起きたっていうので、自分のこの配信がですね、延べリスナー数が330で、マックスが311、リスナー数が291で終了っていうね、とてつもねえ数字を出して、ラジのその、番組のあれでトップに行ったと、いうのが昨日ありまして、1時44分から5時32分の3時間47分の配信で、そこまで行ったと。で、ジャンル名が、大失敗と、寝起きでやったんですけど、それ大失敗という形で、マザー3とか書いちゃって、それが原因で聞いてくださった方もいたんですけどね、それが元でね。でも、朗読が、ちょっと面白そうだから聞いてたよっていう人も、いらっしゃったというのがありましたけど、うん、本当にね、大失敗。いつの貼ってんだって話でも、確かね、半年前ぐらいのやつを貼っちゃったのかな。確かマザー3のね、この第5章からっていうやつ。大失敗。で、今日はですね、まあ一人分ぐらいやって、今日はちょっと、第1部終了っていうね、また夜にも行くかもしんないから、頑張るな俺。よし。今自分がやってるのはハイパーテキスト小説の、99人の最終電車作が井上夢人、井上夢ととも読む、どっちが本当なのか、なんか井上夢人らしいんですけど、ここでは井上夢人と書かれていると。んで、銀座線舞台で、99人の登場人物が、いて、それぞれ別個のお話を持っていると。で、23時56分から、12時、0時の14分まで、のお話で、なんで12時13分で終わってしまうかというのは、ずっと聞いてくださってる方はまあもうあれだろっていうのはわかるんですけど、とりあえずそうだね、まあ、爆破落ちなんですけどね、銀座線、銀座駅で、浅草行きと渋谷行きの列車がちょうど、止まると、両方のね、電車が銀座で、24時13分に停車するんですけど、そこで大爆発のおかげで60人ぐらいいる登場人物そこで爆破落ちっていう形で話が終わるんですよ、強制的に。だから気になるところで終わるやつがいっぱいという、いうところでんじゃあ、今日も京都で、42人目からで、やりたいと。残りが58人で、今日一人読めば残りが57人になると。半分以下ね、まだ半分以下ね、こんだけやってんのに。もう 自負何回これだけ配信してんだけどね、しかもかなりの頻度でやってるんですけどね、全然ダメ。よし、今日やるのはとにかく長めのやつを潰そうということで、米村正樹でもやろうかなと。12話完結、23時56分の渋谷駅、にいるこいつか、こいつか、あんまり座ってないから分かりやすい。渋谷駅に、の停車中の電車に乗ってる、米村正則、こいつをやろうかなというふうに思います。こいつは12話完結なんで、まあ1時間ぐらい、やるんじゃないかなというふうな読みでやる。だいたいもうこの読みは、うん、そこまでずれてこないから、多分1時間ぐらいで終わるんじゃないかなと思います。うん、それぐらいやってね、ちょっと一旦終了しようかなというふうには思っております。では、行きたいと思います。ちょっと待ってね、よし。米村正則、こいつの顔は緑だね。緑で青の髪だね。また独特の顔グラフィック。じゃあ、行こうかな。何か問題はねえよな。さすがにな。もう大丈夫だろ。じゃあ、行きたいと思います。この電車は57分発の浅草駅です。浅草駅の最終電車でございます。お乗り違いのないようご注意願います。そうそうと、米村は駅のアナウンスにうなずいた。時刻通りに発車してちょうだいよ。頼ませ。腕の時計に目をやる。11時56分。時計は出かける前に、117で合わせてきた。日本の電車は時間に正確なのが売り物なのだ。正確だからこそ、こういう計画も安心して実行に移せるというもんだ。米村はちらりと斜め向こうの乗客に目をやった。学生だろうか。あんなに髪を伸ばしてる奴は多分学生だ。会社に入れば切らなきゃいけなくなる。だけど、なんで銀座線に渋谷から乗るんだ。大抵の奴は地下へ降りて半蔵門線に乗る。半蔵門線に乗って行って表参道で銀座線に乗り換えりゃいい。こんな地上3階のホームまでテコテコ登ってくる奴はそうそういない。どうして半蔵門線に乗らないんだ。人はそれぞれか。米村はふっと笑いを顔に出した。しかし俺様も頭がいいね。メイだって感心してた。精密な計画ってのはこういうのを言うんだろうな。何せこの計画のために今までロックスポ読んだこともない本を2冊やっつけたからな。 99% の誘拐というのと大誘拐というやつだ。研究は怠りないというわけよ。まあただどっちの本も具体的なところはあまり参考にならなかった。犯人のやってることが派手すぎて小説としてはあれでいいんだろうが、実際にあんなことやれるわけないからな。作家というのは気楽なもんだよ。あんな現実離れした話書いたって本買ってもらえるんだから。俺様はもっと現実的だ。小説の犯人よりもずっと慎重だしな。天使のように大胆に、悪魔のように細心に、だったっけ、誰が言ったんだ、南春夫じゃないよな多分。あれはお客様は神様ですだもの。と、そろそろ出発しなきゃいけないんじゃないの？もう57分になりますよ、運転手さん。米村は運転席の方へ目をやった。運転席はブラインドが降りていて見えなかった。ちょうどその時、発車のベルが鳴り、構内にアナウンスが流れた。浅草駅最終電車発車いたします。閉まるドアにご注意ください。そうそう、それでいいのよ。米村は腕時計に目をやりながらもう一度うなずいた。はい、次。23時57分、渋谷駅から表参道駅まで、米村正則。たったりーら、たったりーら、たったりーららん。米村は口の中でデタラメな歌を口ずさんだ。俺もデタラメ。地下鉄のいいところは歌が歌えることだ。走行音がうるさいから、少々の声を出して歌ったところで、誰の耳にも聞こえない。聞こえないということは、心置きなく歌っていいということなのだ。たったりーら、俺様は天才くん。って言ってるやつって天才じゃないことが多い。で、続き。実にいい気分だった。もちろん緊張している。自分でも珍しいぐらい緊張している。だがこの緊張感が米村には楽しかった。何か意味のあることをやっているという充実感があった。こんな充実感を味わったのは高校3年の夏休み以来だ。あの夏休みに米村は生まれて初めて自動車を盗んだ。ポンコツのセリカだったが高校生の獲物としては最大級だ。 キーをつけたまま路上駐車してあったのだから、別にさほど苦労したわけでもないが、それでもドアを開けるとき、キーを回すとき、アクセルを踏み込むときの緊張感は、それまで体験したことのない興奮を米村に与えた。その獲物を押田さんに引き取ってもらうまでの2時間半、米村は目がくらむような思いを味わったものだ。押田さんはセリカの代金として1万5000円を米村にくれたのだった。人間、向き不向きってのがあるよね。米村は自分にうなずいた。俺にはやっぱりこういうことが向いてるんだ。だって楽しいもの、楽しいってのは向いてるってことだ。命にばっかり働かせちゃいけないよな。俺別に紐やろうって思ってたわけじゃないもの。そういうの向いてないんだよ。メイから金もらってさ、それ持って競輪に行くような生活、それは真っ当かもしれない、清らかな毎日かもしれない。だけど俺にはそういう普通の暮らしっていうのが向いていないんだ。俺に向いているのはアドベンチャーなライフスタイルなんだね。気がつくのがちょっぴり遅かったのかな。俺って根っからの冒険野郎なんだよ、ほんと。お待たせいたしました、とアナウンスが言った。A 団地下鉄銀座線ご利用いただきましてありがとうございます。どういたしまして、と米村はシートの上でアナウンスにお辞儀をした。この電車は赤坂見附、銀座、日本橋、上野方面、浅草行きです。あ、そうですか、ご丁寧にどうも。次は表参道です。千代田線代々木上原行きはお乗り換えです。代々木上原行きは0時4分でございます。いえ、私は乗り換えはいたしません。なお、この電車は浅草行きの最終電車でございます。どなた様もお乗り違いのないようご注意を願います。米村は思わずプッと吹き出した。ご注意願いますって、走り出してから注意したって遅いんでない？一線を感じて米村は左に目をやった。学生風の長髪が米村を見ていた。なんだよ。米村が顎を上げて見せると、長髪はそのまま前に目を返した。こいつあれか。で、次、23時58分、渋谷から表参道駅で米村正則。つまらねえやつだ。米村は挑発野郎を見据えながら鼻を鳴らした。と、挑発野郎がいきなりシートから立ち上がり、ドアへ歩いた。なんだ、もう降りるのか。いよいよ妙なやつだ。と、挑発野郎を眺めたまま米村は思った。表参道で降りるんだったら何も銀座線に乗ることはないじゃないか。半蔵門線に乗り換えるつもりならやってることが逆だ。それとも千代田線に乗り換える？それだって半蔵門線から乗り換えりゃいい。バカじゃねえのか。おめえバカかよ、声に出していった。しかし挑発野郎の耳には米村の言葉が届かなかったようだった。ドアの窓を見つめたまま手すりにつかまって突っ立っている。あ、嫌だね、窓に映った自分の顔に見とれてやがる。見とれるような面かよ。お前街歩いててもしょっちゅうウィンドウに映った自分の顔見てるんだろ。その手のやつだ。ほら、なんて言ったっけ、ナルキスト、ちょっと違うな、サンキストじゃねえし、まあいいや、そのなんとかってやつだ。ぶん殴ってやりたくなるようなやつだな。パンパーンと横面張り倒して鼻の穴に指突っ込んでグリグリグリグリしてやって、ついでに歯の1本か2本へし折ってやって、耳そぎ落として金玉蹴り上げて唾吐きかけてやりたくなるようなやつよ。カミカミよ。きっとああいうやつは手帳に女の誕生日かなんかメモしてあるんだぜ。それでその誕生日になると花かなんか持って女のマンションへ行くわけよ。インターホン鳴らして、あ、僕だけど、とか言って。何が僕だ、このふぬけ野郎。デートのコースはお決まりで、ホテルの最上階のラウンジかなんかに予約が取ってあるんだろうか。それでプレゼントが指輪とかネックレスとか、もちろんホテルの部屋も予約してあるわけだ。してないわけないからな。どうせ全部親の金だろ。え、親のすねばっかかじってやがって。次第に腹が立ってきた。食事が終わったら、なんだったら部屋を予約してあるんだけど、とか言って、女は、あら、お食事だけじゃなかったの。いや、ちょっと腹ごなしですよ、ははは、このバカ野郎。思わずシートを立って挑発野郎に飛び散りそうになるのを米村は床を蹴りつけることで我慢した。今日は大事な仕事が後に控えてるんだ。大事の前の庄司ってことだ。グッド我慢ってことだ。ありがたく思え。 と米村はドアの窓に目を向けたままの挑発野郎を睨みつけながら鼻を鳴らした。今日が他の日だったらお前なんぞボコボコにしてやったんだぞ。謝っても許しちゃやらなかったぞ、このサンキスト野郎め。電車が表参道駅に滑り込み、米村は腕の時計に目をやった。11時58分、いやもうすぐ59分になる。電車が止まりドアが開いて、最後にもう一睨みと米村は挑発野郎の方へ目を向けた。あれ、挑発野郎は降りる様子もなくドアの前に立ち続けていた。なんだあいつは。米村は横のドアから乗り込んできたカップルが自分の斜め前に腰を下ろすのをちらりと目をやりながら思った。空いてますねと男が言い、クスッと女が笑った。どいつもこいつもふぬけばかりだ。米村は息を吸い込んだ。こいつ自分自身で挑発野郎を勝手に妄想で、キャラ付けしてるっていうね、状態ですねこいつはね。てかこいつは相当、文章が汚ねえっていうね。よかったこういう、てかあのよかったのかわかんねえや、まあいいや、行こうっと、とりあえず潰すんだよ。23時59分、表参道駅から外苑前まで、米村正則。気に食わなかった。サンキスト野郎も、今乗り込んできたばかりの斜め前の二人も、どうもこの電車には気に食わないのばっかり乗っている。米村は斜め前のシートに座った二人を眺めた。女の方はなかなかのものだった。いわゆる可愛い子ちゃんだ。シートから伸びている足は細くて、干渉するに申し分ない。見たところやや胸のボリュームが足りないようだが、マスクがいいからよしとしよう。米村の好きなタイプだ。最も美人に嫌いなタイプはないが。ただ男の方は気に食わなかった。こういう高青年っぽく済ましてるやつは大嫌いだ。こういうやつは鼻持ちならない。特にいい女を連れている高青年タイプは絶対に許せない。蹴りを入れてやるべきだ。女も情けないってありゃしない。上辺しか見ていないからこういう男に引っかかるのだ。電車が動き出した途端、男と女の体がシンクロナイズドスイミングのように揃って揺れた。気に食わない。女は男を誘うように笑いかけている。男はいかにもこの先のプランを練っているという顔だ。この電車は最終電車とくれば、行き着く先は決まっている。くっそ、いい日になりやがって、神々だ。米村は斜め前の二人を睨みつけた。しかしいくら睨みつけても二人は米村の視線に気づかない。どっぷりと浸ってやがる。周囲など目に入らないというわけだ。このバカ者め、イチャイチャしやがって。お前ら猥褻物陳列罪だ、社会の敵だ、害虫だ。そのうちこいつら人の目もはばからず抱き合ってキスし始めるに違いない。そういうのうじゃうじゃいるからな。道の真ん中でもデパートの中でも電車の中でもお構いなしだ。たしなみというものを知らんのか。良識ある行動というのがお前らにできないのか。学校で何を習ったんだ。保健室のベッドの使い方か。親は何をやってるんだ。自分の子供のしつけもろくすっぽできずに何が親だ。何が PTA だ。どうせ家族計画に失敗してできちゃった子供なんだろう。そうに決まってる。腹が立って仕方がなかった。しかしその込み上げてくる怒りを米村は必死に押し殺した。今日は大事な日だ。俺にはやらなきゃいけないことがあるのだ。他の日なら黙ってないが、今日は違うのだ。米村は自分の前方に視線を返した。これから自分がしなければならないことに気持ちを集中させることにした。ジャンパーのポケットに手を突っ込み、指に触れたものを握りしめた。握った感触が何とも言えなかった。刃渡り15センチの登山ナイフだ。綺麗に磨き上げてきた。牛革のホルダーに刺してある。そのホルダーには焼きごてのマークが入っている。太陽のマークだ。太陽に目鼻をつけたマーク。太い刃の先は2つに割れて尖り、それで突くだけでかなりのダメージを相手に与えられる。刃の背の部分は太くギザギザがついていて、ノコギリの代わりにもなるというやつだ。握りの根元には真鍮のねじ込みがあって、外せば方位磁石になる。もっとも磁石は使ったことがない。そのナイフをポケットの中で握っているだけで、米村は気持ちが落ち着いてきた。そう、こいつは敵面に効く。いつだってこいつを握れば気持ちがスーッと冷えてくる。もちろんこいつを使うような事態は起こらないだろう。だがたとえ使う必要がなくても、こいつは俺の必需品だ。これまでも随分こいつに助けてもらった。 米村はゆっくりと深呼吸をした。チチチチチチと腕のデジタルが小さくなった。12時だ。こいつ普段だったら飛びかかってるとか言ってるけど、そんなことしてたらこいつとっくに捕まってると思うよね。とりあえずこいつ勝手な妄想でぶっ放してるから、まあいいや。で、次行こうと24時ちょうどで、表参道から外苑前まで米村正則。日付が明日になった。いや、今はもう今日なのだから、今日になったと言うべきなのか。米村は眉を寄せ、今日明日と口の中でつぶやいた。どっちでもいいや。外苑前です、アナウンスがつけた。はいはいと米村はそのアナウンスにうなずいた。ポケットの中のナイフを握りしめたまま、米村は再び斜め前のカップルに目をやった。男の方が邪魔だった。せっかく可愛い子ちゃんを鑑賞しようと思っても、その横にべったりくっついて座っている男が全てをぶち壊しにしている。まるで角の高層マンションみたいな野郎だと米村は思った。住みかな、わかんない、あのマンションが建ったために窓から東京タワーが見えなくなった。米村はアパートの窓から東京タワーを見るのが好きだった。特に夜、ライトに照らされて浮かび上がる赤と白のタワーが大好きだった。それがあのマンションのおかげで見えなくなってしまったのだ。じゃあ代わりにマンションの窓の中にいい風景が見られるかというと、まるで何も見えない。アパートから見える部分の窓は全てカーテンやブラインドが下ろされていて、双眼鏡を使っても何も見えやしない。東京タワーが見えなくなってその代わりもよこさないとは、それこそやらずぶったぐりというものだ。米村はポケットの中のナイフをぎゅっと握りしめた。とその時、斜め前の女の方が米村に顔を向けてきた。しかも彼女はにっこりと笑いかけたように米村には思えた。思わず米村は女に笑顔を返した。しかし隣の男が何か話しかけ、彼女はそのまま男の方を向いてしまった。あの野郎。米村が男を睨みつけた時、電車は外苑前に到着した。ドアが開いたが誰も乗り込んでは来なかった。降りる客もいない。サンキスト野郎も相変わらずドアの前に立ったままだった。チャイムが鳴り、ドアが閉まる。電車が動き出して、米村は席から立ち上がり、カップルの正面に腰を下ろした。足を前に投げ出し、野郎に目を据える。男と女が同時に米村の方へ視線をよこした。どこまで行くんだ。米村は二人に聞いた。しかし二人は何も答えず顔を見合わせた。おい、どこまで行くのかって聞いてんだろ。二人は米村に目を返してこなかった。何かをささやき合い、男が首を振り、女はうなずいた。米村はふーと息を吐き出した。無視されるのは大嫌いだった。そんなに偉いのかよお前ら。なんだ、聞いたことにも答えられないっていうのか。俺みたいなのに話しかけるのは迷惑か。あ、シートの上で座り直し、二人の方へ身を乗り出した。お前らに言ってんだよおい。二人は何も答えなかった。女の方が床へ視線を落とし、男の方は何も見えるはずのない後ろの窓に目をやった。そうかい、そういうことかい。米村は胸いっぱいに息を吸い込んだ。元気いっぱいだねこの子は。で、次24時1分外苑前から青山一丁目駅、米村正則。いきなり飛びかかって野郎をぶちのめしてやることも可能だ。そうしてやろうかと米村は思った。ぐるりと車内を見回す。米村が座っている並びの向こう橋に、女が一人座っている。その向こうには例のサンキスト野郎がドアの前に立って、なんだこれ、ちょっと待って、これなんだっけ、これ嫌っていう字の難しい版みたいなやつ。はい、ストップ。これくだ、これなんて読むんだろうな、難しいわ漢字が。本当に悪、飽きるってことかなるほど、よし、もう一回行こう。米村が座っている並びの向こう端に女が一人座っている。 その向こうには例のサンキスト野郎がドアの前に立って飽きもせず自分の顔に見とれている。この車両に乗っているのはそれだけだ。目の前のカップルと米村と向こうの二人だけ。おあつらい向きだ。しかしと米村はポケットの中でナイフを握りしめる。今はそういう場合じゃない。大事な仕事が後に控えているのだ。一世一代の大勝負が米村を待っている。こんな薄のろに構っている時じゃない。大勝負、大勝負、まあいいや。続きとは言ってもこれだけ無視されてバカにされて黙っているというのも面白くなかった。バカにされて引き下がるのは自分がバカだと認めているようなものだ。いくら相手が薄のろだとしても示しってものがある。黙っているのは示しがつかない。目の前の二人は可愛い子ちゃんも薄のろ野郎も黙ったままこちらを向こうとしなかった。ただ二人が米村のことを意識しているのははっきりとわかる。さっきまでベタベタと甘い話をしていたのが今は何の話も交わしていない。要するにビビっているわけだ。だとすればやっぱり一発かましてやるべきなのではなかろうか。これまでだって米村は示しをつけるべき時は常にきちんとそうしてきた。いや一度だけ示しをつけなかったことがある。メイが持っていた男物の腕時計を米村は許してやってしまった。お父さんの形見なのとメイが言ったからだ。しかし本当にあれが形見なのかどうか疑いも残っている。なぜならあの時計はメイのバッグに入っていたからだ。大事な形見の品物をバッグに入れて持ち歩くようなことを普通するか。いやそれが本当に形見だったとしてもやはりあの時時計は踏み潰してやるべきじゃなかっただろうか。俺に隠れて男を作ったりしたらどういうことになるのかをちゃんと分からせておいてやるべきではなかったか。優しいんだよなと米村は思った。俺って本質的に優しい男なんだ。それが身を滅ぼすことになるかもしれない。まもなく青山一丁目です、アナウンスが言った。反射的に米村はポケットから両手を出してデジタルを見た。0時1分40秒不意に視線を感じて正面に目を返した。可愛い子ちゃんが目をそらした。てんてんてん。その女の視線に妙なものを感じて米村はふと気づいた。右手にナイフを握ったままだった。電車がホームに滑り込み、米村はナイフをジャンパーのポケットへ戻した。ちっと舌を鳴らした。あまり強く握りしめていたために手を出すときもそのままだったようだ。もちろんナイフはホルダーに刺さったままだ。ホックだってかけてある。ただ女に見られたのはまずかったかもしれない。何かの拍子に大声でその人ナイフ持ってるなどと叫ばれてはかなわない。ちっとまずかったかな。チャイムが鳴ってドアが開いた。中央のドアからやたらに背の高い男が乗り込んできた。背は高いが見たところ根性はありそうもなかった。背高のノップは間抜けな顔で向こうのシートに座った。向かいのカップルに目を返すと二人は何かを囁き合っていた。で、続きと行きまーす。24時2分青山一丁目駅から赤坂見附まで米村正則。いよいよ気に食わない連中だと米村は二人に目を据えながら思った。電車が走り出すとこちらに声が聞こえないのをいいことに二人はベタベタとした会話を再開した。薄のろ野郎は必要以上に可愛い子ちゃんの耳に顔をすり寄せグダグダと何か囁いている。もうほとんど顔がくっつきそうになっている。この野郎見せつけやがって。面白くなかった。完全にバカにされている。ここまでバカにされて黙ってていいのか。え、コケにされてるんだぞ思いながら、その一方で米村は必死に自分を抑えていた。今日は特別なのだという気持ちが彼のギリギリの理性を維持している。ポケットの登山ナイフの柄をまた握りしめた。1000万。米村をシートの上で押さえつけているのはその金額だった。腕のデジタルに目をやる。この電車に乗ってから時間を見るのは何度目だろう。あと10分ちょっとだ。あと10分そこそこで1000万が手に入る。無論それはこれまで米村が手にしたことのない大金だった。今までの仕事で彼が稼いだ最高の額は130万だった。ただその130万を手に入れた直後、米村は窃盗で逮捕された。 裁判に半年以上かかり、執行猶予はつけてもらえなかった。結局大損だった。しかし今回は確実だ。確実にあと十数分で1000万の大金が転がり込んでくる。だからそのためにもここはぐっと我慢しなきゃいけない。いくらバカにされようとコケにされようと耐えなきゃいけないんだ。押田さんにも繰り返し言われたことだ。大きなところを見なきゃいけない。目先の小さなことにとらわれて大切なものを逃してはいけないのだと。その通りと米村はうなずいた。これは一世一代の大勝負なんだ。絶対に逃してはいけないのだ。あの薄のろ野郎をボコボコにしてやるのは簡単だ。そんなのは朝飯前のコンコンチキだ。聞いたことねえそんな言い方。もう誰この人で続き。ただよくよく考えろ。薄のろを畳んでやってそれを誰かが札に知らせる可能性は十分にある。面倒なことになって途中の駅で降りたりしてみろ。1000万はその瞬間でパーだ。そんなことになったら一生後悔することになる。それだけじゃない、押田さんの信頼も裏切ることになってしまう。押田さんは俺だから全てを任せてくれたのだ。全面的に信頼できる男だからこそ何もかもを任せてくれたのだ。もちろんこの電車を使うというヒントは押田さんからもらった。しかし今日の計画は全部俺が立てた。見事な計画だと押田さんも感心してくれた。ずっと世話になっていた押田さんに恩を返すこともできる。そして何より俺の実力を証明することができるのだ。米村は大きく息を吸い込んだ。少し気持ちが落ち着いてきた。正面のカップルに目をやる。可愛い子ちゃんが男に笑いかけていた。ふんと米村は鼻先で笑った。せいぜいイチャついてるがいいや。お前らなんかに構ってる暇はねえんだ。俺にはこれから大事な仕事があるんだからな。何でしょうか、大事な仕事っていうのは、謎ですけども。で、続き。24時3分、青山一丁目駅から赤坂見附で米村正則。手すりのパイプに体を預け、米村は気分を変えようと車内を見渡した。向こうのシートに座っている清高のっぽにふと目が止まった。なんだ、あの野郎。清高のっぽは膝の上に黒いパソコンを乗せていた。ノートパソコンというやつだ。パソコンの画面とにらめっこをやっている。はぁはぁと米村はうなずいた。あれがオタクってやつだ。現実逃避型人生を送ってるってやつだ。秋葉原のカメラの桜屋あたりに出没してひたすら部屋に閉じこもって線ずりばっかり書いてやがる青二歳だ。ああいう連中の人生はみんな箱の中なんだ。バカだから自分が箱の中に閉じ込められてることもわからない。皆殺しにしてやるべき人種だ。あんなの殺すのは簡単なんだよ。パソコン取り上げて地面に叩きつけてやってぶっ壊してやりゃいい。そうすりゃ奴らは何もできなくなるんだから。イヤホンと。米村はノッポのパソコンオタクを睨みつけた。ノッポは米村の視線に気づかずパソコンの画面を見つめているだけだった。それにしても変な野郎だ。キーボードを打っているわけでもない。ただ間抜けな面で画面を見ているだけだ。多分女のヌードでも見ているんだろう。そう、あいつらはパソコンで女の裸を眺めるのが好きなのだ。インターネットってのはポルノを見るためのものだっていう しな。警察も取り締まってるし、アメリカでは FBI なんかもインターネットを目の敵にしてるって話だ。そのポルノの胴元だかなんだか、ビルドイツとかビルタイツとかいうやつ、ポルノですげえ儲けたっていうじゃないか。結局あのノッポのオタクも分かってないんだよ。お前はビルの野郎にいいようにむしられてんだぜ。カモにされてるだけってことが分かんねえのかよ。バカだね。しかし哀れな男だよ。米村はため息をついた。生身の女を見ろってんだ。お前生身の女を前にしたらガタガタ震え出すんだろ。正面ちびってお母さんとか泣き出すんだろ。バカが。あいつの頭の中は妄想だらけだ。ヘアヌードとコンピューターウイルスしかない。その挙句現実と妄想の区別ができなくなって軍隊のコンピューターに侵入して核ミサイルの発射スイッチを入れちゃうようなの入れちゃうのだ。つまりあいつらは世界を滅亡に導く神々だ。悪魔のような連中なんだ。殺すべきだ。根こそぎ退治しておくべきだ。そう、あいつらは放っておくと手に負えなくなる。連戦伝って悪さをするからな。 そこら中のコンセントからニュルニュル這い出して電気製品を手当たり次第お釈迦にしちまう。考えてもみろ、今の時代電気が来てない家ってのがどれだけある。そんなの一軒もないだろうが。全部乗っ取られて、乗っ取られちまうってことなんだぜ。だからああいうオタク野郎は生かしておいちゃいけないんだ。ゴキブリと同じだからな。一匹見つけたらその場で殺しておくべきだ。ぶったたいて蹴り上げて、木の枝に吊り下げて、皮を剥いでノコギリでバラバラにしてやって、粉々にすりつぶしてしょんべんぶっかけてやるべきだ。そうしておかないと電線の中で繁殖して世界を滅ぼしちまうんだから。神々だ、俺が死んだ方がいい。で、続き。米村はポケットのナイフを握りしめた。気を沈めようと思っていたのにさらに興奮してきてしまった。こいつはもう、こいつ自身の妄想がすげえな、おい。もう偏見だらけね、絶好調っていうね、で、避難所で住み817番さんで、これはひどい偏見だと、うん、こいつ自身は勝手にそうやって決めつけてね、勝手になんかやろうとするからね、だから一回捕まってるんだけど、よく、あ、まあ、なんか押したっていうのが相当あれなのかな、わかんないけど、うまい使い方をしてるのか知らないけど、で、まあ次、なんか押したって他にもなんか聞いたもんね、確か。で、24時4分で青山一丁目駅から赤坂見つけて米村正則。どうしてこの電車にはふやけた連中ばっかりが乗ってるんだ。米村はナイフの握りの感触を確かめながら思った。気に食わない人間というのはそこにいるだけで不愉快なんだ。そういう連中の顔を眺めていると無性に腹が立ってくる。偉そうにしているやつ、格好ばかりつけてるやつ、可愛い女の子を連れているやつ、人をうじ虫か何かのように見下しているやつ、そういう奴らは目の前にいるだけでボコボコにしてやりたくなる。ところがさらに腹の立つことに、この世の中をそういう連中が牛耳っているのだ。そういう奴に限っていい家に住んで、いい仕事にありついて、綺麗な神さんをもらってたりする。いやー、ローンが大変でさ、などと奴らは笑いながら言う。なんだバカ野郎、ローンを組めるってことがそんなに自慢なのか。世の中には銀行に行ってもサラディンに行っても100円玉一つ貸してもらえない人間だってワンサがいるんだ。知ってるのか、そういう人々のことを。ふと米村は顔を上げた。電車が駅のホームに着いた。頭を回して駅名表示を見ると赤坂見つけだった。米村の座っているシートの脇のドアからビジネスマン前とした男が乗り込んできた。その後ろからもう一人、やはり同じような格好の男が乗り込み、二人は並んでシートに腰を下ろした。いやー、とにかく懐かしかった、と片方が言い、まったく、ともう片方が答えた。酔っ払いか。米村は乗り込んできた二人の男を眺めながら思った。どうせこいつらも人の金で飲んできたんだろう。こういうスーツなんか着てる奴らはほとんどが寄生虫みたいな精神構造を持っているのだ。会社の金で飲み食いし、会社の金で家を借り、会社の名前で仕事をする。いいかお前ら、つけ上がるんじゃない。酒が飲めるのは自分の実力だなんて思い上がるんじゃないぞ。それは勘違いってもんだ。お前らは会社の名刺を持ってるから仕事ができるんだ。嘘だと思ったら名刺を出さずに仕事してみろ。誰も相手にしてくれないんだから。お前らみたいなのが寄生虫だと言うんだ。日本の経済を支えてる、バカ言ってんじゃねえよ。誰がお前らに支えてくれって頼んだ、この寄生虫が。こいつ、全部に突っかかるんだこいつはね。で、続き。こういう連中からはカツアゲしてやる、カツアゲしてやるに限る。どうせこいつらが持っている金はろくな素性のものじゃない。っていうか画像が出てない。画像再アップ。ちょっと待ってよ。こいつはなんか自分のことを、どっかに置いといて、片っ端からっていうか、こいつがなんつうのかな、オッケーになるのはどういうあれのタイプなんだこいつは。っていうか普通のなんつうのかな、日の当たってるところは全部嫌いっていうね、もう全部どうにかしてやりてえっていうね、やつなんですねこいつはね。画像アップが終了した。 OK かな。じゃあ、いきたいと思います。こういう連中からはカツアゲしてやるに限る。どうせこいつらの持ってる金はろくな素性のものじゃない。神々だな本当に。そういう金は俺様のような必死に生きている人間がいただくべきものなんだよ。そう、金はさ、天下の回り物、たくさんあるところからないところへ流れてくるってのが本当ってものだ。それが自然の摂理だ。 なのにこの世の中はそういう摂理に反したことばっかりが起こる。金はもともと持ってる奴らのところばっかり流れ込んで、ないところには徹底して回ってこない。どういうわけだ。金ってのはな、動いて初めて金なんだ。わかるか、そういう理屈が。一箇所に集まってじっとしているようなのは金じゃないんだよ。水だって空気だってどこか一箇所に留まっていると腐るんだ。お前らの抱えてる金も腐ってる。だからそれを新鮮な金にクリーニングするためには動かす必要がある。俺様なんか自慢じゃないが、入ってきた金は右から左をあっという間に動かしちゃう。競馬とか競輪とか競艇とか、あっという間だぜ。あ、それが健全な金の運用法だ。俺様の懐に入る金はいつだって新鮮。もう取れたてのトマトみたいなものだ。大体だな、溜まりすぎた金をカツ上げして流すべきところへ流すというのは歴史が証明しているのだ。お前らも学校で習っただろう。百姓一揆。あれよ、あれですよ。米村はナイフの革のホルダーを優しくなでた。こいつだけが分かってくれるような気持ちがした。百姓一揆ときたよ。で、続き。いきまーす。24時5分で赤坂見附駅で米村正則。こいついつまでだ。24時7分までだ。あと3話。ね、いきまーす。どうでもいいけど、と米村は時計に目をやった。どうして動かないの、この電車。さっきからはずっと止まったまんまじゃないの。おい、運転手寝ちまったんじゃないだろうな。大丈夫か。ちゃんと時間計って運転してくれてんだろうね。頼むぜ、ほんと。この電車がきちんと走ってくれることに今日の俺様の全てがかかってるんだからね。ちゃんと予定通りに銀座に着いてくれなきゃえらいことになっちまうんだからさ。分かってんのか。いや、と米村は自分自身に首を振った。分かってるわけないか。俺様の事情を分かってたりしたらそれこそえらいことだ。分かってない。そう、分かっていないのだが、しかし電車はきちんと走らせてちょうだいよ。あんたら走ってなんぼでしょ。渋滞道路にいるタクシーじゃあるまいし、止まってたらお金にならないでしょ。まあ俺様はタクシーに乗って金払ったことってないけどね。米村はひょいっと首をすくめた。大体タクシーは乗り逃げた。大体なんだ、すげえなこいつ。続き。あ、運転手さん悪いけど、そこの銀行に寄ってくれる？お金を下ろしたいんだ。機械だからほんの1分か2分で済むからさ。なんてね。ちゃんと調べてあるんだよ。どの銀行でもいいってわけじゃない。入り口が2つ以上ある銀行じゃなきゃダメね。それから現金の支払い機が普通の入り口とは別になっているような銀行もダメね。そういうところ俺様はきちんとしているからね。あらかじめ調べた上でタクシーにだって乗りますからね。銀行の前でタクシーを止めさせて銀行に入って、そのまま裏から売買しちゃうってわけ。見事なもんだよ。中にはお客さん困りますよ、なんぞと寝ぼけたことを抜かす運転手もいるが、そんな場合は何言ってんだよ。困るってお金を下ろさなきゃこっちが困るんだよ。これから人と会わなきゃならないんだから。お金持ってなきゃ相手に払わせることになっちゃうよ。あんたね、タクシーというのはサービス業でしょ。客が頼んでいるのを困りますよはないだろう。1、2分がどうして待てないの。バツバツさんとメーターの脇に貼ってある運転手の名前を読みながら言うわけね。ついでにクレームカードを運転手の鼻先で1枚抜いてみせる。で、まあほとんどは OK だな。芸術だね、ほとんど。これは芸術ってもんだ。米村はニタニタと笑いながらうなずいた。お待たせしております。この電車7分発浅草駅です。浅草駅の最終電車でございます。お乗り違いのないようご注意願います。この電車7分の発車です。もう少々お待ちください。アナウンスの言葉に米村はあ、そうですかとうなずいた。予定通りなのね。なら結構。僕ちゃん予定通りというの大好きよ。ふと正面の可愛い子ちゃんに目をやった。隣の薄のろ野郎のそのまた隣にもう一人同じような若いのが座っていた。あいついつ乗ってきたんだ。そう思いながら可愛い子ちゃんの視線が左の方に向けられているのに気づいた。てんてんてん。釣られてそちらへ目を向けて米村は眉を寄せた。さっき乗り込んできたビジネスマン風の二人の様子が妙だった。こっち側にいる野郎が向こう側の連れの顔を覗き込んでいる。なんだあいつらホモか。 手前の男がもう一人の肩に手を置き、まるでこれからキスしようとしているみたいに見えた。気持ち悪いな、正気なのかお前ら、と思った瞬間、向こうの男がシートから床に転げ落ちた。慌てたように連れが男の上にかがみ込む。なんだ？なんだ？男は必死に連れを引き起こそうとしているようだった。手に余るのか、男が重すぎるのか、米村の方へ顔を向けてきた。お願いします。必死の形相で男は米村に言った。え？と思いながら、米村は反射的にシートから立ち上がっていた。さてどうなるか。続き、いきまーす。24時6分、赤坂見附駅で米村正則、残り2話。腰は上げたものの、どうしていいのかわからない。米村は床に倒れている男を凝視したまま、ごくりと唾を飲み込んだ。腹にドスを食らったような顔をしていた。もちろん、スーツの下のシャツは血に染まってはいなかったし、刺されたというわけではなさそうだった。しかし、男の顔は苦痛に歪み、ろうを貼り付けたように青白くなっている。シャツの胸のあたりを男の手が握りしめていた。こいつはやばいんじゃないの？米村はジャンパーのポケットの中でナイフを握りしめながら思った。死ぬぜこのおっさん。下手すると死にますよ。男を抱き上げているビジネスマンが米村にうなずいた。何をうなずかれたのかよくわからないが、米村もビジネスマンにうなずき返した。握りしめていたナイフを離し、ポケットから手を出す。もう一度唾を飲み込んだ。そのつまり俺様に助けてくれって言ってるのか、この俺に。恐る恐る近づき、倒れている男の前にしゃがみ込んだ。急に、とビジネスマンが言った。急に倒れたんです、病院へ。その米村は男の額に手を伸ばした。手のひらを当てると、男は冷たい汗をかいていた。そのまま首筋に 手のひらを当てる。脈はあった、まだ死んではいない。飲みすぎたのか、聞くとビジネスマンはブルブルと首を振った。さっきまでは何でもなかったんです。急にその運ぶのを手伝ってください。ああ、と米村はうなずいた。でも動かしていいもんかな。てんてんてん、誰か呼んできた方がいいんじゃないか。でもその間に電車が走り出したらあれですから。まあそうか、と米村はうなずいた。その時ホームの方で構内アナウンスがつけた。3番線停車中の電車、浅草駅、本日の最終電車でございます。よしと米村はビジネスマンの反対側から男の肩の下へ手を入れた。体を引き起こす。てんてんてん、かなり重い男だった。ビジネスマンと二人で両側から男を担ぎ上げるようにして立たせる。男の意識が完全になくなっているのが肩にかかってくる重みに感じられた。息してないんじゃないの、このおっさん。ドアをまたぎ、電車からホームへ男を担ぎ下ろしながら米村は思った。確かに脈はあったが、生きた人間を担いでるような感じがしない。まるで砂袋でも運んでいるみたいじゃないか。ホームへ降りると、電車に乗り込もうとしていたお姉ちゃんが驚いたような顔で米村たちを眺めていた。おい、降ろすぞ。担いでいる肩が痛くなって、米村はビジネスマンに声をかけた。彼の方も米村と同じ気持ちだったようで、はい、と何かが喉に詰まったような声を出した。喉に詰まったような声じゃなかった。続き、ホームのコンクリートタイルに男を下ろし、寝かせておくのもなんとなくためらわれて、米村が男の肩から上を抱きかかえているような格好になった。じゃあ僕、人を呼んできますから、ちょっとお願いします。ああ、とうなずくと、ビジネスマンはホームの向こうへ駆け出していった。気がつくと、ホームにアナウンスが流れていた。浅草駅最終電車です。お乗りください。え？と米村は電車に目をやった。その目を抱えている男と電車の間で往復させる。さっきのお姉ちゃんが乗り込んだ電車のドア口に立ってこちらを眺めていた。おい、なんだよ、冗談じゃねえぞ。ビジネスマンが走っていった方へ目を上げる。その時、腕の中で男がうぐぐと低く声を出した。てんてんてん、何か不思議な感じがした。 腕の中に死にそうな男がいる。その男は自分の全体重を米村に預けている。他人からこれほど頼られた経験は米村にとって生まれて初めてだった。何かおかしい、何か変わったぞ。最終話24時7分で赤坂見附駅最終話です。米村正則。男が何か言ったように思えて、米村は彼の口に耳を近づけた。しかし、ホームにバカでかい音でピンポンピンポンと鳴り響くチャイムに邪魔されて、男の言葉が聞き取れない。なんだって？男はまたグググと喉が詰まったような声を出した。はっきり言えよ。言いたいことがあるんだろ。わかるようにはっきり話せ。ブルブルと細かく唇を震わせながら男がつぶやく。そこにアナウンスの声がかぶさるように響いた。しかし、そのアナウンスの声の合間に、米村は一言だけ男の言葉を聞いた。ありがとう。てんてんてん。米村はじっと男の顔を見つめた。男の目はうつろだった。どこを見ているのかはわからない。多分、自分を抱き上げているのが誰なのかもわかっていないだろう。なんだお前、バカ野郎、しっかりしろ。何俺なんか言ってんだ。そういうのははっきり助かったことがわかってから言え。なんだかわからないが、米村はひどくせき立てられるような気持ちになった。ションベンを我慢しながらマッポに追いかけられているような気分だった。ありがとう。赤の他人からお礼の言葉を言われたことなど、米村にとっては生まれて初めてだった。赤の他人は誰もが米村を汚い虫けらを見るような目で眺め、避けて通り過ぎる。他人から感謝されるようなことはこれまでの一生で全く経験しなかったことだ。電車が走り始めた騒音をうるさく思いながら、米村は男の顔を見つめていた。え？はっとして米村は男から顔を上げた。電車の最後の車両がトンネルの中へ吸い込まれていった。あ！立ち上がりかけて男の体がぐらりと傾く。慌てて米村は男の胴体を抱え直した。ちょっと待て。おい、どうして？目は真っ暗なトンネルの方へ釘付けになったままだった。冗談じゃねえぞ。自分の置かれた状況がよくわからなかった。頭が混乱している。電車が行っちゃった。ぐるりと周囲を見回した。ホームに残っている乗客の何人かが米村と彼の腕に抱えられている男を見ていた。向こうから駅員の制服を着た男がこちらへ走ってくるのが見えた。俺、電車に、その、1000万円の、その、大丈夫ですか？走ってきた駅員が男を覗き込みながら米村に聞いた。米村は首を振った。腕に抱えた男の体重が重い。大丈夫じゃねえよ。一瞬米村は自分の方が気を失いそうになった。終わり。終わっちゃった。1000万は何だったのこれ、終わりです。っていうかこいつはそんなに大事だ大事だって言ってるくせに、お前は何をやってるんだと、突然ありがとうって言われたもんだから、なんか少し俺頼られてんじゃんっていうのでそしたら、1000万の仕事を台無しにっていうね。まあ多分良くないことでしょうから、こいつナイフがどうだろうこうだろうって言ってるしね。終わった。よし。これで42人目終了。残りが57人。42人目終了で残りが57人になりましたよ。でね、16話完結のやつは全部潰して、18話、17話完結のやつが結構いいんだよな。で、12話、13話の完結のやつは読んだから、かなり長いやつが減ってきた。いいぞ、調子いいぞ、このまま頑張ろう。6話、7話完結が結構増えてる。あ、増えてるんじゃねえ、あの残ってるから。増えてんじゃ困るよ。99人以上になっちゃうから、よし、この辺で、そうね、避難所の方、レス読み888番さんで、1000万あちゃーっていうね、1000万あちゃーですよ、本当に。こいつにとってはね。っ てかこいつね、やっぱりね、頭良くないね、こいつはね。本当になんつうのか、ちょっとね、獣的なところがちょっと多いからね、人間と獣っていうところでライン引くとね、うん、で、発表が19番さんで、でも死なずに済んだんじゃねと。そうね、だってこいつ、実際、なんつうのかな、話がね、分かってる人は24時13分に、銀座で大爆発が起きて、全員死んじゃうっていうのがありますから、こいつが本当に予定通り銀座に行ってしまえば、こいつは死にますからね。1000万も何もないっていう話になりますから。だから、こいつにとっては、ある意味これはラッキーだったのかもしれないってことだね、だから。だから実際にこれ爆発起きて、うわ死ななくてよかったみたいな風になった時に、こいつがどういう風な形になるか、初めて人にそのありがとうって言われ、お礼言われて少し何か目覚めそうになったところってあったじゃないですか、こいつでもなぁ、そうでもないのかな、やっぱりな、うん、で、890番さん、おっきしたおはやーっていうね、はい、おはようございます、本当に、おはようございますっていうか、もうこんばん、こんばんはまでいかないか、こんにちはかな、うん、ちょっと飲み物飲みます。今日飲むのはね、グレープティーですね、リプトン、結構好きだったりする。なんかね、コンビニさっき行ったら、なんだっけ、グリーンティープラスピーチだっけ、なんかそんなような名前のやつありましたね。あれはちょっと怖くて飲めなく、その買わなかったけど、あれうまいのかな、緑茶とピーチ桃、うまいのあれ、わかんないけど、どうなんだろう。よいしょっと、どうすっかな、とりあえずこれで終わらして、またあれかな、また後で来ようかな。ちょっと PSU やりたくなった。すげえ適当。ごめん。避難所ですよ、891番さん。さっき録音聞き終わったというのに、またイサムか。ごめん。またイサムかって言われるようになっちゃったか。ごめんね。じゃあ俺もう来ないわ。俺ジータでやる。892番さん。別にまずくはなかったよ。グリーンティー&ピーチ。あ、そう。じゃあ買ってこようかな、今度。そうか。さっき録音聞き終わったというのにっていうところがね、またイサムかっていうところに、この、文章とのこの気持ちのギャップがね、ありますね。なんつうの、録音聞き終わったっていうところを聞くにね、自分の配信をちゃんと落として、落としてっていうか録音して、聞いてくださってるというところは非常にありがたい。それでまたイサムかって書いてあるのが、なんつうのかな、顔はまたっていう風に思ってんだけど、一応なんつうのかな、聞かなきゃなんねっていうね、だから聞いてくださってるっていう点で非常にありがたいですね。ありがとうございますね、本当に。そう、最近頻度多いから、もう、あれでしょう。も、本当にその、録音そうやって聞いてくださってるような方は結構大変かもしんないね。うん、ごめんなさいね。うん、でも、99人でまだ半分終わってないしさ、これだけやってもさ。だから、どんどん潰させてください。で、893番さんで、ツンデレ、ツンデレなのと、891番さんそうかもしんないよ。わかんないけど。このね、だって録音聞き終わったって言ってるからね、初めにね。好きなんじゃん。わかんないけど。ありがとうございますね、本当に。実際自分が配信終わった後、必ずファイルバンクの方にアップさせてもらってるので、まあね、こんな声でやってるからあれだろうけど、もしその聞きたいと思う方がいらっしゃいましたら、落としていただけると、いいかなというふうに思います。あんまりまだそんな実況者とコラボっつのやってないんですけど、やったのはコラボっていうかっていうのはゲルちゃん、ゲルちゃんは読んでもらって、俺は別にそこにずっと黙ってて声は出してないんですけど、 ゲルちゃんとやったのがあって、あとセッちゃんっていう最近来た方とやったのがあって、セッちゃんがこのですね99人の最終電車のこのリストを作ってくださったんで、ありがてえと、これは呼ばなきゃなんねえと、うん、いうことで呼んだんですけどね。で呼んでもらってっていう、ほとんどラジオっていう形で終わっちゃいましたけどね。でも一応アップしてます。であとはまあこれは完全にコラボっていう形で一応掛け合いみたいなのをやってるなっていうのは、トニーちゃんと、アクビジョーですね、トニーちゃんとアクビジョーとやってんのは、一応掛け合いって形で、やってますねそれはやってる、そういう形で。で、894番さん避難所の方でこんな時間にイサムさんがバカーンっていうね、こっち見んなって話ですけど、今来たなんだぜと、今来たの終わっちゃったんだけど、ごめんなさい終わっちゃいました、ごめんなさい、そどうしよう終わっちゃったな、どうしようかな。これまだ俺誰か読んだ方がいいかな、疲れたんだ。 PSU やっちゃダメかなPSU ね、でもね、ちょっと PSU の話、ちょっと前のなんか、長いなんかメンテが延長延長でなんかずっと延長してたメンテがあって、それが終わったらなんかワールドっていうのが増えて、ワールド1、2って2つになったんですよ。で、一番初めはね、ワールド1しかなかったわけですわ。で、自分は当然そこでやってて、で当然ワールド2でやろうとするとデータっていうのがそのワールド1のキャラは使えないから、頑張って一応さ、まあリセットされるかもしれないけど、一応やってきたやつっていうのはさ、なんつうの使えないからまた1からってことになるわけですわ。まあ早い段階からそっちに切り替えちゃえばね、あれかもしれないけどさ、2の方が軽いだろうし今だけどね、さすがにね、十何時間もやったしさ、もう俺の中では十何時間っていうのはもうかなりかけてることになってるし、あんまりできる時間っていうのもないから、だからそんなにあれだなと思って、ワールド1の方でやってますけど、名前は ISAM でやってます。この前の配信自分でちょっとちょろちょろって聞いたら ISM って言ってて、なんだその名前はっていうね。ISAM の方ね、ISM って書いて、でイサムと読む、当たり前だけど、でそういう名前でやってますね。ビーストでハンターでやっております、レベルが18かな、レベルが18、やっぱりあのゲームぐるぐるぐるぐる同じとこ回るから、それがアウトの方はあれかもしれないね。パーティー組んでもぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる同じとこ回ってるんでもっとそのいける面が増えたらあれなのかもしんないけど、今のところはなんかずーっと竜ばっか殺してるみたいな形になってるね。なんかね、そっちの方がなんか効率もいいしね、金も経験値もバンバン手に入るっていうのがあって、なんかずーっとぐるぐるぐるぐるそこばっか回ってるって形、レベル18ですけどね、まだまだバンバンレベル上がんなって感じですね。あれ基本的にレベルキャップが今レベル50ぐらいらしいんですけど、50いくやつもわかるわ、あれぐらいのレベルだったらあの廃人はすぐ行っちゃうわ、あれキャップまで十何時間で18レベルで、この調子で行くと簡単にその20オーバーで行けるなっていう感じはするから、あれで考えるとレベルキャップってそこまで少ないかなっていう感じはした。今のレベルキャップはね、そのキャップ引き上げてってそこから厳しくしていくらしいけど、とりあえずはその50までっていうのはそこまであの高い壁じゃないなっていう感じはした。それでも大変だけどね、自分にとっては大変だけども、他のそのネットゲーとかと比べると、楽な方ではないかいなというふうに思いましたね、あれはね。未だに大剣ずっと振ってるわ。大剣どうなのかな、あれパーティープレイでなんかすごい邪魔してる感じがして申し訳ないんだけどね、あれ一振りで3体切っちゃうもんだから、なんか、そうそうそう、普通に片手銃と片手剣の方がいいのかな、あれわかんねえわ。で、続き、避難所レス読みで、895番さんで、俺も来た途端1000万がとか言ってたんだぜと、終わりの方なのかな、 で、896番さん、アルファ呼ぼうよアルファと。ごめん、俺全然わかんない。その、全然わかんないっていうのは、登録もしてないし、声も聞いたことないんだ、俺。うん。全くわかんねえし。そう。で、未だに俺あれだ、あの、録音すらしたことねえんだ、俺。あの、登録してない、ラジに。だから、わかんねえ。だからどうしよう、全然わからないんですけど、うん、てかずっとさ、その方ってさ、あの俺が終わった後なんかやってたよね。俺も寝ちゃってたんであれなんだけど、声優志望声優志望声優志望ってずっと書いてんじゃんよ、この人、この方、何歳だか知らないけど897番さん今来たと。今来ちゃったんだ、だからもう終わりだって。本当に今来たの、本当に分かんないけど。で、話戻すけど、ずっとその声優志望って書いてんじゃんよ。で、いいのかね、ここでやっててっていうのがあるんですよ。声優志望っていうのも入れて名前なのかな。声優志望アルファっていう名前なの、それとも、本当に声優さんになりたいと思ってる方なのかな。本当に声優さんになりたいと思ってる方だったら絶対ここでやるべきじゃないよねと思うよ、俺は。ねえ、本気で考えてるんだったらここでやるべきじゃないよね。ああそうなんだ、やっぱりね。898番さん、本当の声優志望じゃないけどな、なんつうのかな、趣味であれなの、あのネット声優っつうんですかね、あの自分があのフラッシュのこの好きなサイトをつって上げてるやつで、ウィザード企画っていうのがありますけど、そこでサイキックサスキリオっていうのをやってて、あのそこではネット上での声優さんっていうんですかね、まあ素人の方、まあ金もらってやってるわけじゃなくて、あ、金もらってやってる人もいるのかな、わかんないけど、なんかの作品に声を当ててるとかなんか書いてあったのもあったかな、忘れちゃったけど、そのなんつうの、それではまあフラッシュ作品で、声をその当ててると。で実際にあの上手い方が多いですね、そうやって言うだけのことはあると。うん、あそうなんだ。899番さん、ネット声優、あそんなこと言ってた気がする、なるほどね。そういうだから趣味的なところで一応まあ金をもらうっていうところまではあれだけども、だからメインで軸であれではないけども、そういう風な声出すその趣味というかの、持ちたいなっていうことなのか。そうか、だったらゲロージじゃなくてジータ持ってもっとアピールするとか、そのフラッシュ作品のやってるところでさ声当ててください、なんつうの、2ちゃんにもあったよね、フラッシュに声優になろうみたいなやつなかったっけ、確かあったような気がする。そこでそのこの作品に誰か声当ててくれませんかみたいな、確か作品がアップされていったような気がするから、そこに行って自分で声を当ててそれをアップして、あのあなんつうのアピールしていく方が、ネット声優志望で行くんだったらそっちの方がいいかなと思うんだけど、だってさどう考えたって俺みたいなやつがここでやってるわけだよ、だっていいのこれ、この前もなんか言った気がするけど。で、900番さん、ネット声優志望らしいよと。で、あと海外在住らしいから時差があるよねと。海外在住、びっくり。びっくり。グーテンモルゲン。ドイツ。全然意味わかんねえけど。901番さん、海外在住。なんとこりゃスカイプでやると、スカイプやると大変かもなと。あスカイプやると大変。あ、なんか大変なのそれ。あんまりよくわかんねえわ。大変か。やっぱ離れてるから。ダメなのか。んで、902番さん。俺は本当に今北なんだぜと。今北なんだ。こんにちは。ネトゲ飽きてごま塩ご飯食べながら聞いてるんだぜと。ネトゲ、ごま塩ご飯。美味しいよね、ごま塩ご飯ね。もうちょっと何かさ、もうちょっと何か、ごま塩ご飯じゃなくて、もうちょっと何か、 なんつうの、おかずとかは、ごま塩ご飯か、美味しいけどね。あ、そうそうそうそうそうそうそう、今なんか思い出した、それで俺ね、昨日さ、ヤフーのさ、なんだっけ、ヤフーグルメのやつでさ、なんつうの、ちょっと忘れちゃった。なんだっけなんだっけなんだっけ、ちょっと待ってよ。なんだっけ、ちょっと待てよ、何回ちょっと待てよっつってんだって話ですけど、ヤフーショッピング、うまいもの王者決定戦2006上半期お取り寄せグルメランキング、お肉部門1位、かのこ、かっこ霜降り生ハンバーグ定価472円、販売数が 16,151 販売、もはや敵なし、驚異の V3 達成って書いてあるんだけど、ここの生ハンバーグ頼みました。で、昨日食いました、これで。さあ、ここのね、ハンバーグ近江牛かなんか使ってるんですけど、で、1個472円で、それなりの大きさなんですよ。で、網油で包んであるんです、これ、霜降りの生ハンバーグ、まあ、当然焼くわけですけどね、ハンバーグ、で、こいつがね、本当にね、だって出荷総数が6万3000個突破とか書いてあるからね、発売以来。3期連続で1位だよ、肉部門。すごいよ。ひき肉じゃなくてね、ハンバーグなのに、手切りで細かく刻まれたお肉なんで、ふわっとほどけるような柔らかさと食感が生み出されますと。そう。で、周りに巻かれているのは豚の網油で、刻まれたお肉の一粒一粒から出る大量の肉汁をしっかり閉じ込めますと書いてあるんだけど、これがさ、食ったらびっくりした。初めて食ったねっていうハンバーグでした、これ。食ったことないような柔らかさのハンバーグでしたね、今までで。で、なんつうのかな、472円で何このこれはっていう感じでしたよ。こんなレストラン行ってなんか食うよりかも、はるかにね、お安く、しかも美味しくいただけると、びっくり。これはね、本当にうまかったぞ。てか食ったことなかったぞ、こんなの。てかね、柔らかすぎる。どっちかっていうと、噛まなくていい、こんなのこれ全然噛む必要なかった。歯が全部抜けたとしても食えるぐらい、柔らかい。これはびっくりした、本当に。で、ここのお店はカノコステーキとか、なんつうのかななんかね、他にもいろいろ出してるんですよ、近江牛関連のやつでね。てか472円でこれが食えるっていうのはね、かなりありがたいよ、これマジで。で、ちょっと本スレですよ、見て、903番さんで、本スレちゃんで避難所、また言ってた癖で本スレって言っちゃうんだよね、ごめんね。今本スレなんか空いてるっぽいけど、アメリカのどっかとか言ってたな。おー、ボンジュール、全然違う。よし、904番さん、じゃあイサムさんもネット声優やってみようよと。なネット声優やってみようよってさ、この声を聞いててそれでも思います、ネット声優っていうのにいけるって、全然思えねえよ、こんな声でネット声優って。しかも別にネット声優なんてやろうと思ってもないっていうのもありますけどもネット声優っつうのはレイちゃんとかポンちゃんとかさ、やっちゃんとか、あのあたりがやるんじゃないの普通。まだそのネット声優やってみようよっていう風に振るんだったらさ、俺に振ってどうすんだって話ですよ。まあこれはネタなの分かってるけどね。で、905番さん、スカイプで検索かけたら九州って書いてあったけど、書いてあったけどもね、出身かなと。あー、九州、ほー、なんとかバッテンとか言うんですか、偏見。よし、906番さん、ドイツと聞いて飛んできましたと。ドイツと聞いて飛ばなくていいもう完全に自分はそのドイツ関連のそのあれだと、そのネタ来たら行くしかねえっていうことなのか。で、中学7番さんで、さっさと大移動でもしてろと。さっさと大移動ってね、大移動っつってね、さっさとやれっていうね、随分すごいね。で、中学8番さん、アメリカのベルリン在住だってさと。住所わからないよ、どこだよ、ベルリンかアメリカか。 全然もうでもさ、最近じゃねえんだけど、よく、まあ、ネタかもしんないけどさ、日本どこでしょうみたいな世界地図出してさ、もうさ、今時いんのかそいつらっていうさ、なんつうの、ガングロのさ、女子高生っぽいやつ、女子高生なのかなわかんないけど、そういう奴らに日本どこだと、どこだっつってパーってやったらさ、オーストラリア刺したりするんじゃんよ。ああいう感じ。うん、もうどこ行ってんだかわかんねえよっていうね。で、909番さん、グーテンモルゲンと。俺、ドイツ語やってねえからわかんねえな。俺、読めるのはね、ハングル文字だね。ハングル文字は読めるね。あれは暗号解読みたいな感じになるからね、読めるよ、あれは。だけどね、その言葉の意味がわからないっていう重症。そう、読むことはできるんだけど、それが何の意味なのかわからないっていうね。結局辞書出さなきゃいけないっていう話なんですけど。で、910番さん、現実問題、声優は特徴のない綺麗な声より特徴的な声の方が需要が高いと。特徴のない綺麗な声より特徴的な声の方が需要が高い。これは、なんつうの？どういうことですか？俺の声が需要があるってことを言いたいんですか？これは。ねえべ。だって別に俺の挙げた今、レイちゃん、ポンちゃん、やっちゃんなんかは別に特徴のない綺麗な声ではなくて特徴のある綺麗な声じゃないと思うけど。で、911番さん、何このグルメリポート。で、912番さん、食いたくなってきた。そうだろう。いや、てか本当にこれさ、回しもんとかじゃなくてさ、マジでうまかったって。これ本当にだって472円だぜ1個で、2日後ぐらいに来るよこれ頼んだら。びっくりだよ。だって今日頼めばね、9月20日に届くみたいだよ。だから3日後か。あ、そうだ、3日後だ、2日後じゃなくて。それで丁寧だなと思うのが、そのね、お肉が届くわけですよ。それにさ、手書きのさ、メッセージカードっていうのがついててさ、ちゃんとこれ手書きなの。なんつうの、プリントアウトしてバーって出してんじゃなくて、マジで手書きなんですよこれ。だって自分の本名が書かれてて、で、お客様係で、ほにゃほにゃほにゃほにゃって書いてあるんだもん。だってすごいよ。いつもありがとうございます。このところ朝晩は少しずつ暑さも和らぎ、秋めくようになりましたが、いかがお過ごしでしょうかと。いつもありがとうございますって言うけど、一発目なんですけどね、これ。梨やぶどう、サンマにキノコと、たくさん美味しいものが旬を迎える季節が近づき、食欲も増してしまいますねと。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期でもありますので、どうぞご自愛くださいませと、なんてのがついてるんですよ。これが丁寧に、毎日400枚書いてるんですかねこの人。これは、あ、400枚じゃねえか、毎日400個限定だから。まあ、どれぐらい書いてるのか知らないけど、でもまあこの辺の丁寧さつのまた来るんでしょうね。日本人はね、こういうのよくグッときますからね。あ、なんか丁寧だなっていうのでさ、また頼もうかなみたいな気持ちになるじゃないですか、余計。本当に。で、913番さん、おっさん声って結構重要あるよねと。おっさん声じゃないじゃないって言おうとしたけど、言おうとしたっていうか言っちゃったけど、おっさん声か。俺は五社六入して二十歳なんだけどな、確実にプラ5ぐらいはされてんのかな、プラ5、プラ10ぐらいされてんのかな、わかんないけど。何歳ぐらいだと思われるんだろうこれ、声だけ聞いたら。自分の容姿となんつうの、合わさっていくと絶対にそんなことはないんですけど。で、続き、914番さん、イサムさんはやればできる子、やればできる子、何、ネット声優をやれということですか。ありえませんよ、そんな。だってこんな噛んでるしさ、こんな声だもん。ダメだよ。で、915番さん、レトルトハンバーグなのと。え、これ生で食うのよ、生で。自分家で焼くの、これ。うん。生でね、普通に来るんだよ。そう、網油に包まれたね、お肉がですね、さらにその、ビーのあれで包まれてですね、来るわけですよ。ラップみたいに包まれて来るわけです。で、まあ、自分は、 そう、5個ぐらい頼んだのかな、うん、まあ、5個っていうのはまあ家族にあれするためにってことで5個頼んだんですけど、うん、本当にね、なんじゃこりゃっていうね。それでね、ハンバーグ、ソースもついてた。ハンバーグソースもついてました。下に入ってた。だからそれを使って、まあ、肉汁がある程度出るから、それプラスハンバーグソースをちょちょちょっと、そのね、フライパンであれしてやって、上からかけてやればっていう形。で、916番さん、執筆用のアルバイターが5人ぐらいいるんだよと。いや、それでもさ、わざわざそれをやってくれるっていうのはありがたいもんじゃねえの。そうだとしてもさ、そうやってその執筆用の人がこうやってね、ダラダラ書いてるっていうのがあったとしてもさ、やっぱ嬉しいもんだぜ、これ。何にもないよりかは。で、917番さん、30代中盤ぐらいかなと。マジで？プラ10だ。プラ10なんだ。そんな声してんな、俺。そんな声してんな、重症。やばいわ、きついわ。へこむ、へこむわ。俺さ、じゃあさ、じゃあ、ここでやってる人の中では、声だけ、そのなんつうの、リアル年齢を仮に知らないとして、声だけ聞いてったら、どう考えても俺一番トップなの、これ。うっそ、リアル年齢だけで、その、バーってやってったら、まあ1位は、なっちゃうんですか。で、次は誰だろうな。次誰？次俺かな。でも、それでも俺かな、2番目。次俺なのかな？わかんないけど。ギャックンと俺は相当近いんですよ。多分何ヶ月差っていうぐらいのレベルだと思う、多分。具体的にあれはわかんないけど。多分そうだと思う。で、ちょちょっと下に行くとバババッといるんですよね。その、もうさ、だいたい18から23ぐらいにもう集まってますから。うん。レース読み。918番さんで、来年は6社参入したら20歳なのにな、とか言うんですかと言うよ。言ってやるさ、6社参入。てか来年もやってんのかって話ですけど。6社参入したら20歳なのにと。ていうかさ、俺そんなと、俺いつまでやんのこれ。この配信って。いつ俺終わるんだろうねっていうのは思いますけど。でも多分6社参入とか多分言ってると思いますよ、で、919番さんで、なんだかんだ言っていい声だよと。久しぶりに言われた、そんなこと。久しぶりに言われた、いい声とかね。ここ、いい声の人が多すぎるから、自分の声なんてね、こんな埋もれちゃうんですよ、こんな声。実際にあんまり自分はいいとは思わないしね。でもまあ、いい声だよって言ってくれることは、仮にお世辞だとしても、非常にありがたい。ことは確かですよね。まあ嬉しくないっていうのは嘘になりますから嬉しいですよ。で920番さん、声っていうか言動がおっさんだからねと。終わったー。言動がおっさん。あの自分がよく言う、あの最近ね、あの突っ込まれてあれですけど、バリバリとかね、バリバリってよく言いますからね。はいね、おっさんですね、どう考えてもね。で921番さんで、でも女性の、耳元で甘い言葉囁けば一発で落ちるようないい声だと思うよと。言い過ぎ、それは言い過ぎですね。一発で落ちるとかね、そんなまさかね。で、922番さんで、ギャックン、カマちゃん、イサムさんあたりが団子状態じゃねえと。あ、そうか、カマちゃんも仕事してるっていう年齢で考えると、しかもそうだな、うん、でもてかね、あのカマちゃんの声聞くとですね、狩矢崎翔吾のなんつうのかな、あの絵が浮かんでくるんですけど、うん、お花の先生っていうね、お花の先生またはなんだっけ、あの毛糸のさ編み物かなんかの先生でさ、リーブ21かなんかに出てるさ、あの人っていたじゃん。俺名前知らないんだけどさ、ちょっとやっぱそっち方面に少し傾いてんじゃねえのっていう人、それが浮かんでくる。で、923番さんで、 女性の身元で甘い言葉ささやけば一発で落ちるようないい声だと思うよっていうそのことに対して、自分がね拡張ってボソって言うと落ちると。何それ、呪文呪文かよそれ、なんだよそれ、拡張ボソだって。それで落ちたらもう相手素晴らしいね、あの、うん、何をどこであの聞いちゃったのかっていうね、わかんないけど、拡張って突然言われてお前なんだよって話ですけど、普通何が言ってんだっていうね、ボソってね、面白い、ちょっと面白い、あ、今ねちょっとねごめん、ね、はいはいはいはいはいはい、あのさっきのかまちゃんのあのあれですけど、あのね、スイーツのスペシャリストマロンさんって書いてあって、マロンっていう名前なのかなこの人、フードスタイリスト第1号として独立とか書いてあるけど、この人の絵すごい俺の中のかまちゃんイメージでけえ。マロンっていうこの料理のなんつうの、フードスタイリストですか、この人の顔めちゃくちゃ俺の中のかまちゃんイメージ強えわこれ、ぜひね調べてね顔見てみたらいいと思います、俺の中のイメージですね、で924番さんで、かまちゃんはガチでかまちゃんだと思うと、これはもうガチじゃないですか、自分あの本人否定してますけど多分ね根元にありますよ絶対、ないわけないだろどう考えても、ちょっとやっぱり違うよやっぱりだって違うだろう、まっすぐ男だっていけないでしょ、だって言動やらその書き込みのそのなんつうのかな文やらところどころにその乙女心が入ってますよ、うん、で聞かれてたね、925番さんで、多分これは俺はあんまり見たことないから、そうなんでしょう、ちょっと見てみるけど、あーやっぱ合ってんね、狩矢崎狩矢崎じゃないよって書かれましたけど、ですね、どっちかっていうと狩矢崎よりこのマロンっていう名前の料理関連で出てくるこの人をですね、自分の中で来るのはねかなり近いよ、この人の喋りっていうのすごいこの似てる匂いが、で千代木26番さん、かまちゃんはガチでかまちゃんだと痛感しているんだぜと、かまちゃんはガチでかまちゃんだと痛感しているんだぜと、痛感してんだ。で、木枠27番さんで、確かに最初は否定してたけど、この名前を付けられて何かが覚醒したっぽいねと。あとはね、あれじゃねえの、なんつうの、そういう人が引きつけられるんですかね。まあ、女性も多分引きつけられるんだと思うんだけど、ジャックンの声だとか、あと誰だっけ。まあ、ジャックンがあれですけど、そこら辺のその、なんつうのかな、ソフトな、優しい声で包み込んでくれるような感じっていうんですか、そういう声を聞いてですね、クラッとくると、うん、ね、それでやっぱり自分はそっち方面なんじゃないかっていうことで覚醒するっていうね、わかりますか、ことがあるんじゃないかと思ってみたりねっていうかですね、俺は朗読をしたのが1時間、かかってないくせにね、何をダラダラ喋ってるんでしょうかね。そうするとなんでリスナー数も増えるんでしょうかね。やっぱり自分っていうのは喋ってた方が、いいのかなっていうのはありますね。でもな、99人の最終電車引いちゃったからずっと朗読やってるんでね、申し訳ないですけどね。やっぱ喋ってた方がつくね。俺ね。ダラダラダラダラ喋ってる方がつくね。うん、俺辞めるっつったから何分経った?ちょっとね、頑張りすぎだね。うっそ、928番さん。もう、ギャックン、ナノちゃん、ゲルマンはカマちゃんに掘られたからね、と。手が早い。早いわ。早いわ。掘られたとか言わないの。何ですかね、ここのスレは。本当にね、ギャックン、ナノちゃん、ゲルマンはカマちゃんに掘られたからねって。恐ろしいね。手当たり次第だね。 見つけると行くんだね。イッシーとかもやられそうだね、うん、イッシーの声とかさ、あとは誰だろうねあと誰言ってそうかね、なっちゃんとかも怖いね、なっちゃんとかもやられそうですね、本当に気をつけないとね、で929万さん、相変わらずノベリスナースが減らないなと。そうですね、減りませんね。ノベリスナースと、リスナースが同じっていうことは、録音の方はまあ、ね、消せないっていうのが あるんであれですけど、リアルタイムで聞いてる方は消しちゃったら当然ずれるんですけど、ずれてないってことは聞いてくださってるということで、ありがてえと、昨日の場合はバグで300人とか言っちゃいましたけど、今日もこんなその5時半ぐらいですよね。で、まあ微妙な時間にやってるにもかかわらず、多くの方にその、なんつうのかな、聞かれてるっていうのはありがたいと。ごめんなさいね、それなのにこんなゴホンゴホンしてたりとかね、こんな声でね。すいませんね、本当に。なんか最近自分の配信のこの、なんつうのかな、リスナー数のアベレージっていうのがまた少しアップしたような感じもしますね。本当にありがたい限りでは、本当に一番初めは5人とか7人でやってたにもかかわらずね、で、避難所ですよみで、930番さんで、イッシーにアプローチかけてたな、そういえばと。あー、かけてそうだね、うん、イッシーの声っていうのは多分ね、そういう風な感じはしますね。なんていうのかな、別に、そういう方面の人に好かれるっていうだけじゃなくて、その、なんていうの、女性受けするような声って言うんですかね。イッシーの声、そう。で、931番さんも、そうだ。忘れた。とりあえず、はるちゃんに手を出さない限りは許容してやろうって書いてあるけど、はるちゃん、あっちゃんもやばいね。なんつうのかな、若い。で、優しい声、ソフト。だよね。で、なんつうのかな、エッジがない感じなんですよ、声に。丸いんですよ、声が。すごい、その人たちの声ってね、イッシーとかハルちゃんとかアッちゃんとかって、まあ、ギャックンとかもそうですけど、うん、そういう人の声っていうのはやっぱり入り込んで、その耳から入り込んで、そのなんつうのかな、落ち着くっていうのがあったりとかするんじゃないかなっていうのはあるね。そうそうそうそう、それでなんかフワフワってしてくんじゃないのと思うよ。自分のやつっていうのはね、多分そんな風にはならない。で、931番さんで、932番さんで、これ1C で、突然避難所でスタートと。あのね、なんでこっちでやるんだと。本スレが空いてるぞと。本スレでやればいいじゃない。なんで突然避難所に乗り込んでくるんだと。本スレが空いてたら本スレでやった方がいいって。俺だって本スレ空いてたらどんどん本スレ行くから、もう朗読だろうがなんだろうがもう行った方がいいよもう。これ朗読なのかな、分かんないけど、半分の月が昇る空っていうのは何ですかね、分かりませんけど。で、933番さんで、イサムさんの放送は学校の先生が授業中にする関係ない話が面白いってのと同じ感じがする。はぁ、脱線してそっちの方で面白いなっていう風になるってことか。いや、朗読も好きだよ俺はと。あー、すいません、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、朗読も好きだよと、はい、ピンポンピンポン、これが鳴るってことはイッシーがスタートすることだよね。イッシー本スレ行ってこいっていう形、本当に俺今行ってもしょうがないんで、俺もうそろそろやめるからね、で、934で、イッシーに対してカマちゃんがやらないかと。怖いわ。なんつうのかな、そういう時って、なんつうのかな、男が 100% ぐらいで出ていくんだよね。それでグッとね、力は男ですから、怖いわ。なんだそりゃ、っていうか何この流れ。935番さん、シロちゃんあたりは百戦錬磨だから苦戦しそうだなと。何その百戦錬磨っていうのは、本当にね、本当に百戦錬磨ってなんだよって話だよ本当に。ああ、そうか、シロちゃんの声だからね、やっぱりね、ここのスレでやってる人たちね、声があれだわ、 そういう人にも好かれるような声の人多いね。だからその女性受けもしそうな声っていうんですか、なんつうの、あんまり汚れてない感じの、汚れてない感じのね、綺麗な声じゃないですか、俺のやつはなんつうのかな、ほこりだらけっていう感じじゃないですか、ね、うわっていう、もう感知しないとぐらいの、やつじゃないですか。もうクリーンルームっていう感じの声の人が多いから、ほんと勘弁してほしいわ、で、936番さんで、シロちゃんがズル向けだなんて知ったら、カマちゃん狙うかもしれないから、この情報を明かさないようにしようね、と。単純。ちっちゃい子じゃないんだから。シロちゃんがズル向けだなんてって、シロちゃん言ったの？言ってねえべ、絶対。多分、こういうの多分シロちゃん言わないよ。多分また、まあ、わかんないけどね、そこで否定する否定しないっていうのはあれなんだけど。カマちゃん狙うかもしれないからって、それでカマちゃんは狙うか狙わないかあれなの、わかんないけど、この情報を明かさないようにしようねと、明かさないようにしなきゃね、確かにね、シロちゃんがズル向けだなんていうことはね、多分ネットでこういう言わない方がいいよ、絶対、うん、言ったらだってね、分かっちゃうからさ、この辺はね、気をつけないとダメだね、うん、絶対シロちゃんがズル向けだなんて言っちゃダメだよ、絶対。そんな書いたりしてもダメだよ、シロちゃんがズル向けだなんて。わかった？で、937番さん。半月とかどれだけ読み続ける気だと。半月。これ半月って、略すのこれ。半分の月が昇る空って。そういうことか。わかんねえ。ごめん。ちょっとわかんねえよ。で、938番さん。かまちゃんを汚れキャラにしないでと。汚れキャラ。いや、つうかね、いじりがいがありすぎるから、これはもう宿命だろ、これ。多分これは宿命だと思う。うん。これはもう、宿命だと思うから、まあ、あんまりね、まともに、受け止めずに、適当に流せばいいんじゃないですかね。でもさ、乗ってるとこあんもんね。自分でジャックンジャックン書いたりとかさ、書いたり、言ったりしてるわけでしょ。その時点でもう、アウトじゃねえの、もうわかんねえけど。ねえ。で、939番さんがどの口で言うかと。で、940番さんで、ただ、恋大きい乙女なだけなんだよね。ごめんごめんと。恋大きい乙女って時点でね、もうその時点であれなんですけどね。で、942番さんで、あ、違う、941番さんで、シロちゃんはズル向けか、そっか、へーで音符マークつけちゃってるんですけど、やばい。やばいやばいやばいから、942番さんで、音符はまずいと。そう、音符なんてつけたりするのはもう怖くてしょうがないね。ブルブルくるね、これね。で、943番さんで、ものすげー汚れてんじゃねえかと。もう、自分でだって汚れを楽しんでる感じだよね、この音符マークとかね。もうそういう風にいじられるのがすごい好きみたいなね感じですよね。で、自分で乗ってね、音符マークまでつけちゃってね、怖いわ。で、944番さんでこれはひどいと、うん、怖い。で、945番さんでシロちゃんは俺のものと。誰？俺のものつってシロちゃんね。そうだって、リスナーさんの登録もそこそこあるんじゃないの、わかんないけど、昔にね、なんだ、リスナーの方でっていうので、俺があの、あくびを呼ぶみたいにですね、登録してきた女性の方と一緒にやるっていうのをやってましたね。その後は、もう出てこなくなっちゃいましたけど、うん。一回ありましたよね、昔ね。で、946番さん、わかった、シロちゃんがズル向けだなんて絶対言わないよ、ズル向けだなんてみんな絶対言うなよ、みんな。シロちゃんがズル向けだなんて言ったやつは俺が許さないからな。絶対にズル向けだなんて言うなよ。言いすぎ。言いすぎ。947番さんで、シロちゃんこのスレ見たら無事入れるぞって書いてるかな。多分ね、無双乱舞ですね。本当に無双乱舞っていう形でいきますね。本当に、ハルバード持ってね、自分が殺されますね。いや、つうかさ、別に俺が振ったわけじゃなくてさ、ここに書いてある、900、あ、600じゃない、936万さんか？ 936 936番さんがいけないんだよ。だって俺のせいじゃないよこれ。俺のせいだな多分。でもう勘弁してほしいわ。で948番さんで音符マークには気をつけたいと思いますっていうか、気をつけるんじゃなくて使わない方がいいって、どう考えても自分がその自分がカバじゃないというふうに言うんだったらば、なんて言うんですか、あんまりこの W 小文字の W を変なタイミングで使うとか音符マークを使うとかですね、はやめた方がいいんじゃねえのとは思いますよ、絶対やばいよ。ほんと音符マーク使う男なんて俺聞いたことないもんだって。そのネタで使うとかはわかるけどさ、なんかずっと使ってんじゃんなんか。で949番さんでちょって書いてあるけど、それに対してねちょですよ本当に。で950番さんでようこそ拡張の世界へと、何ロードアゲインだって話ですよ、意味がわかんねえ、拡張の世界へようこそって。あのね、ね、時を6秒進めるんですけどね、6秒進めてね、いつの間にか終わってるって話なんですけど、拡張が、怖いねそのスタンド、マンダム、OK、よし終わりにしようっと、いつまでもこんな話してる場合じゃねっつの。医師はこれ本数で行ったのこれわかんねえけど、なんだ行ってねえのか、避難所がでまずやんなっていう話ですよ本当に。本スレが開いたら本スレ行った方がいいよ。自分の場合あのやってた時に本スレ開いてなかったからこちらでやってるっていう形ですから、本スレがかわいそうだから。だってさ本当にあのあれでしょ、本スレと避難所のこの数字かなり近づいてきてるでしょ。初めの方ってもっともっと離れてなかった、違ったっけ。今本スレの方が87スレ目で、避難所の方が60スレ目で、そろそろ61スレ目じゃないですか。で差がねもう20ね6ぐらいになるじゃないですか、まあ、61と考えてね。もっと昔は離れてなかったっけ。なんかどんどんどんどん避難所がスピードアップしてる気がするよやっぱり。実況者が増えて、特にその、なんつうのかな、避難所をバンバン使ってる、おかげで、追いかけてる感じがする。まず先にさ、本スレの方を100スレ目目指そうぜ。っていう感じだよ。で、951番さん、避難所、第13話、二人目の拡張戦士。怖いわー。二人目来ちゃった。二人目っていうかさ、俺と拡張戦士なんだ、怖いわ。多分ね、すごいよ、ピンクのスーツだね、ピンクの鎧だね、でスカートついちゃったり してんだよ多分、怖いわ。で、952番さん、この番組は拡張とズル向けの提供でお送りしましたと。嫌な提供だね、うん、最悪だねこの提供はね。もうね、怖いわ。何チャンネルだって話ですよ。失敗したかな今日やったの。余計な方向に、進めすぎちゃったかな。うん、で、953番さんで、みんな光栄だしなと。いや、だから、俺はなるべく空いてたら行くようにはしてますよ。うん、空いてたらね。だけど、もう自分はもう終わるつもりだったから、行かなかっただけで、もっと長くやるつもりだったら言ってたよだけど、うん、でもうちょっとここで一旦配信やめてさ、自分はあの PSU やります、入れるかどうか知んないけどサーバー、うん、で954番さん、本スレと避難所が値するかどうかスカイプで会議、誰と合体っていうのはどうなの、やっぱりした方がいいわけ、やっぱり100スレ目までは一応やんない本スレ。せっかくだし、せっかく87だしさ、100スレ目までは一応さ、やらないかな本スレ。粘っていかない、うん、と思うけど。ここまで来てなんか終わっちゃうのってあれ、嫌な気がするんだけどな。せっかくだから100スレ目いった、でも終わりっていうのもあれだけど、なんとなく87までいったから100スレ目まで、うん、は、ちょっと、大変かもしんないけど持たせていきたいと。でなるべく自分は時間が空いて、その本スレが空いてたら積極的に行きたいなとは思ってますけど、うん、 でも基本的に積極的に行く人は行くじゃないですか。だから、あとはあれだね、スピードを上げるってためにせめてそのこの前もありましたけど、まあ朗読関係だとあんまりレスがつけられなかったりとかするのはわかります。ゲーム関連だとバッと見た感じのそのなんつうのかな、反射で書き込めたりするからレスがババーってついたりとかするんですけど、朗読関係だとあんまり別にねレスつけることなんてそんなにないですから、あんまり伸びないっていうのはわかるんだけど、なんつうの、お疲れぐらいはバババッとなるべくその書き込める人が、書き込むということをするだけでもちょっとは伸びるでしょ、っていうのはなるべくやっていった方がいいかもしれないなと思ったりはしますね。そうするとやっぱりやった方も嬉しいじゃないですか。お疲れって言われるだけでもね、そのこんにちはからお疲れ、一番のその挨拶があるだけでも、まあ中身ないのもあれかもしれないけど、でもやっぱりそれがババってついてるだけでもありがてえなっていうのはあるし実際に、うん、それでそうなんだよ、結構ね、なんつうの、マロンちゃんはですね、あ、マロンちゃんじゃねえ、カマちゃんはですね、本スレをよく使うと、しかもなんつうのかな、本スレ相手は本スレ行くっていう形で行くんですかね、結構わかんねえや、本スレの方動き出したね、うん、だからそうだね、もうどんどん使ってていいと思うよ。もうなんか変な壁を感じるから本スレ行かないっていうのがあるから、もう本スレもなんつうのバンバン行けるようなね、雰囲気を出しとかないと、うん、だから自分はなるべく行ってるつもりなんだけど、でもあんまりみんな乗ってこない、乗る人はねいるんだけど、全体的な比率としてね、あんまり、ま、やっぱりまだ避難所の方行ってんのかなっていう感じがしますね。でカマちゃんスタートですかね、じゃなかった、あー違うわ、あー合ってるわ、名探偵コナソ、わかんねえ、何やるんだろう。まあこれはうん、本すべ避難所一人ずつ行ったんで、じゃあ自分は終わりにしようかなと。あとね、そうそうそう、前に何ですか、ありましたけど、これはどうなのかっていうのはありますけど、ね、誰かがもしね、昼誰も実況者が平日来なかった場合、平日の昼間ね、過去のその配信を垂れ流すということっていうのはどうなんでしょう。それに対してさ、これ面白かったよねみたいなやつで流して、そこにレスをつけていくと、レスをつけるのはどうかな、わかんねえけど、どうなんだろう、なんかどうにかしてさ、平日の昼間の保守をどうにかしてぶっ壊したりとかできないのかね、それね、とか思うけど、ファイルバンクにあれだけアップされてるってことは相当持つでしょう。しかもその定期的に新しいのがアップされていくから、あ、この頃の時のこれはっていうのをさ聞いたりするのもどうかなと思ったりするんですけどね。あとはその聞いたことがない実況者のやつを聞くっていう、ね、あれでもどうなの、どうなのかなと、わかんねえや。てかこれあくまでも個人の意見なんで、どうでもいいんですけどね、で955番さん、またこれ消し忘れたよ、音。実況者が画像のみ、過去声なしやゲーム以外の配信を行っている場合、それに対する実況は避難所で行うようにしてくださいと。もう、これはまあ、あってももう、ないものとして、やっちゃえばいいじゃないと。で、956番さん、本スレで雑談すればいいんだよと。でもあれなんでしょう、なんかID が、あれすんのが嫌だっていう人が多いんでしょう。自分の場合は、誰が書き込んでるかっていうので、自分は一応さ、その、バレちゃってると、あんまり書き込めないじゃないですか。うん。本筋の方で書き込んで、ID でバレちゃうとさ、あれだから。で、日は57番さんで、イサムさんとイッシーはズル向けですかってカマちゃんが聞けって言ってたと。想像にお任せする。だから、ムッキーか、火星人かですかね、 やべえ、こんな配信してたら女性が離れてくる。てか女性聞いてね。よし、こんな配信しても大丈夫か。よしよしよし。ですね、ご想像にお任せしますとだけ言っておきましょう。ここてかさ、そんなのさ、晒したくないでしょ。そのどっちにしろさ、うん、何そんな堂々と言ってんだって話ですから。で、キワ58万さん、でも勇さんはレスつけないんでしょと。え、レスつけないんでしょっていうか、あ、その配信聞いててってことですか。他の人のあのつけないです、つけないですけど、ごめんなさい、つけません、っていうか、あの身元じゃねえや、あの自分がその本スレでやった場合 ID で誰が書き込んでるのかバレるっていうのがきついなっていうのがあるんですよ。だからそうするとさ、あんまりさ普通のトーンで書き込めないっていうのがあるじゃないですか。こいつ何言ってんだみたいな風になっちゃうとさ、全然バレないんだったらさ書き込もうかなとも思ったりする時あるけどさ、バレちゃってるとなんかあんまりなんつうのかな、普段のキャラと違うやつで書き込んだりすることできないじゃないですか。なんかそうするときついなっていうのがあって、で959番さんで、それに対して実況者気取りやがってと、ごめんっていうね。で960番さん、再放送係が必要だなと。あ、そうか、いろんなあれがあるね。再放送係が必要だなっていうのも確かにあるんですけど、961番さん、それだといざ実況者が始めようにも始めにくい気がする。あるね、それね、あるな。そうだな、難しいね。実況者がだから再放送係を作って、再放送係の人が、スカイプ登録をしてですね、実況配信をその時にする場合にはその人に話しかけると、でちょっとやりたいんですけどいいですかっていうので、で始まりますんで再放送はこの辺で切りますっていう形で切ると。大変だな。よし、わかんねえわ、難しいね、うん。で962番さんで、ズル向けで大きくて太いって言っておきますねと。うるさいっていうね、もうね、うるさいですね。で、963番さん、新しい制度作らない、定期的にやるつもりはないけど、朗読体験してみたいとかいう人は体験としてやってみたいな。やって良いみたいなと。うん。あ、だから、もう、一見さんっていうんですか、その、パッと来て、やってみ、一度でもいいから、やるっていうの？その、なんつうのかな、定期的にやる人はトリップをつけてあれなんだけど、実際トリップつけてやってる方でもこれなんつうのかな、ほとんどもう来なくなっちゃってる人とかいたりするし、だからどうしよう、どうすんのか。そうだね、だからね、だからやり始めたら必ずその定期的にやんなきゃいけないっていうのを取っ払うと。で定期的にやる人は、トリップをつけて、やると。でトリップをつけるからには定期的にやらなきゃいけないと、せめて1ヶ月に1回はと、2週間に1回はぐらいのトーンぐらいまで縛るときついか、1ヶ月に1回ぐらいはやんなさいという風な形に縛るとか。で1ヶ月以上空けちゃった人は、2軍落ち、二軍っていう言い方はあれだけど、なんつうの、B グループに落ちる。落ちるっていう言い方もあれだな。なんつうの、B グループに移る。で、定期的に配信をしていて、トリップがついてる方は A グループに入っている。難しいね。わかりませんね。で、964番さん、聞いてますと。ん？聞いてます？聞いてますって何ですか？これは。何についてか、ちょっとごめんなさい、わかんないです。聞いてますっていうのは何でしょうか。で965番さんで、俺は実況を始めるときバレないように携帯で書き込んだりするなと。携帯でか、なるほどなるほど、携帯でね。あ、じゃあ俺も携帯で実況始まったら書き込むか、そっちの方で書き込める、その聞いててね。なんだろう、だってリアルタイムでさ、そうやって聞いてんのにさ携帯で書き込んでるってなんだろうね。でもしょうがないね、そうするしかない。で966番さんで、俺は何も気にしないなと。ごめん、何についてだ。で967番さんで、聞いてますっていうことに対して、あちゃーっていうね、 あ、じゃあ聞かれちゃってるわみたいなね。これどういうことだ。で、968番さん、そこまでするなら再放送係が実況しろよって気がしてくるなって書いてあるけど、それはダメなんだよ。だから、そうしちゃうと、だから、なんつうのかな、配信する人は必ず実況まで持っていけっていう風に、ハードルを上げると余計またあれになっちゃうから、再放送係ぐらいはしてもいいですよと、その平日、そうやってね、欲しい欲しい欲しいであれだったらみたいな人がいるかもしれないじゃないですか。そうすると、まあ一人じゃなく、まあ三人ぐらいそういう係の人を作ってですね、今日は誰をやろうかとか、その方たちで話をするなりして回すとかさ、わかんないけど。で、969番さんで、965つの何？俺は実況始めるときバレないように携帯に書き込んだりする人はどなたさんでしょうと。で、970番さんでゲルマンの匂いがするっていうので、971番さんゲルマンで、そこまではしませんと。ああ、なるほど。確かにまあ、そこまでするのはね、結構大変だね、とは思いますけどね。で、なんだろうこの流れ、本スレの方もちらっと見たらズル向けですかとか書いてるしな、そろそろやめないとな、何の話をしてんだって話ですよ。ここはゲーム朗読実況するですよ、ズル向け実況するじゃないですから、意味が分かんねえわ、やめよっと。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。こんな時間にもかかわらずですね、多くの方に聞いていただいて最近聞いてくださる方が多いんでね、録音で下呂術で引っ張ってるのも多いと思いますけど、今のこの議論をですね勝手にぶった切ってですねもうやめちゃいますよだってどうしたらいいのよ結局さ、決まんないよこんなの、ね、どうすんのこの、とりあえず本スレはさ100スレ目ぐらいまで粘んない、せっかくだしっていうのはありますねと思うよ自分は、うん、で再放送に関する話とかあと再放送係、それと仮にそれがあったとしたら今度は逆にその実況者がその時間に始めようと思った時にできないから、始める場合にどうするかとか、うん、結局どうでもいいやって話であれなのかな、あーそうなのか。972番さんで、ちょっとやってみたいだけならジータでやるよって人が多数だと思うなと。あーそっか、うん、まあそうかもしれないね、うん、確かにね、わざわざそのためにここっていう風なのがあるかもしれないねで973番さん、ズル向け実況すれに不覚にもうるさいっていうね、974番さん、しかし下呂術もいい加減下ネタだなと。っていうかさ、そういうの書き込んで俺が言ってで、それが食いつく男子校っていうね、男子校っていう感じがねしますよね、男子校だよ本当に、男子校のノリ、この女性が入りづらいね、この汗臭い感じですか、でもそこにカマがいたりするんですけどね、怖いわ、いろんなのがいるんですよ、ね、大変だね本当にね975番さんで、イサムさん大変だねと。大変？どういうことが大変なんでしょうか？よくわかりませんけど。うん。じゃあ、この辺で。ていうかね、また9時ぐらいに来るかもしれない。とりあえず PSU もしやってる方いらしたらですね、今ちょっと PSU つけようかな。それでユニバースのどこにいるとか言おうか。PSU つけて入ってみようかな。 PSU 画像配信は自分できないんですけどちょっと待ってよ。てかね、 PSU ね、ネットゲーをあんまりやったことない人っていうのは、取っかかりにはいいと思います。そんなにシステムもものすごい複雑ではないし、なんとなくわーっといってわーっとやってりゃいけるようなゲームなんで、あんまりそのなんつうのかな、ジョブみたいのがありますけど、そこまで、うん、なんつうのかな気にそこまでなんつうのかな、この職業はこれやんなきゃいけないみたいなとか、そういうのはあれですし、 好きな、結構武器もいろんなタイプがあるんで、自分はこれがやってみたいなとかね、うん、あれがあるし、あとはその格好もいろいろ変えられたりするから、そういう点ではいいのかもしれないなとか思ったりしますね、うん、取っかかりにはいいんじゃないのと、うん、思いますね。だけどまだその運営の方がダメダメなんで、そこはちょっとネックですけど、でももしちょっと興味あるなら、でも今まだあれだからちょっと分かんないけど、うん、それだったらまだ他の普通ね、無料でできるネットゲーで遊んでからっていうあれかもしれないけどね。で976番さんで、避難所 PSU 実況してよと。 PSU だから画像配信できないから、声だけになっちゃうから、それだとあれでしょ、うん、それだとまずいじゃない。だって妙な配信になるよ。だっておとかあとか言ってるだけだぜ、画像配信してないでさ、それはまずいじゃん。だからちょっと PSU 実況配信はちょっとごめんなさいっていうね。で977番さん、男臭いのを解消するべく実況者全員が女装して鎌口町になればいいっていうのに対して、978番さんが鎌臭くなるだけじゃねえかと。男子校から鎌校にね、全員大変だね、きついわ、そりゃきついわ、本当に鎌臭くなるだけだよ本当に。979番さんで、逆転の発想で女性実況者が男装して、男口調で喋れば、女性実況者が男装して男口調で喋るのか。そうね。そうねってなんだかよくわかんないけど。どういうことだとね。で、98番さんで、地裁現ると。来たね、地裁ね。ごめん。98番さんで、なっちゃん動画の出番だって書いてあるけど、ごめんなさい、俺 PC じゃねえんすわ。PS2 版なんですよ、自分の。ギアが12番さん、間違えて PS2 版買うからと。そう、俺 Amazon で頼んだんですけど、間違えてですね、PS2 版頼んじゃってですね、自分モンスターハンター2、ドスとかもやってたから、別に PS2 版買っても問題なかったんですけど、そっちを頼んじゃったってことにね、頼むってやつを押した後気づいたっていうね、いっけねーみたいな、てへへーじゃねえですけど、やっちゃったよみたいな、ありましてですね、っていうか、でも PC 版だとこれ 8.5GB 食うんですよ。ハードディスク。うん。8.5GB って食いすぎでしょ。だから PS2 版でもいいかなと、思ったりしますよ。あんまりね、最近録音ファイルがバーっていってるおかげで、ハードディスクがあんまり空いてないんですよ。だから、8.5GB も食われたらですね、痛いと、いうことで、うん。だから、いいかなと。でね、今、入ろうとしてるんですけど、入れませんね。ログインゲームスタートという形ですね。これはできねえかな、これ。うん、入れないっぽい。入れなっぽいな、これ。これはですね、ログインゲーム実況になりそうなんで、で、983番さんがハードディスクドライブ追加しると、ごめんなさいね。ていうかね、もうこのパソコン、今のパソコンは、そろそろお役御免っていう形で、新しいパソコンを近々買いたいなと思ったりしてみたりするわけです。そうすると、お、やべえ、いけた、ログインできた、そうするとあんまりこいつをね、拡張していってもですね、しょうがねえなと。もう新しいの買うつもりだしっていうね、だからハードディスクドライブをもうさらに追加するっていうね、あれかなと。あ、入った入った、よし、入れた入れた、ログインできた。ユニバース22の、ですね、これどこだ、パルムっていうところの、野戦基地っていうんですか、ところの、ユニバース22ね、ワールド1のユニバース22の、野戦基地っていうんだっけ、ここの、竜とかと戦う方面のね、方面の、入り口のところで座ってます、自分は今座る、よし、座った、座っております。 ビーストで髪の毛が、黒ですね。髪の毛黒で、基本的に服も黒で、肌は少し茶色っぽい感じで、ちょっと焼けてる感じの、色してる。避難所ですよみ。チア84番さん、ログインできる前に99人を消化しようぜって言ってたけど、ログインできたぞって言ったら、985番さんで、じゃあログインできたから99人を消化しようぜと。どっちにしろ消化すんじゃんっていうね。とりあえず9時ぐらいにまた、あれだ、9時か10時ぐらいにまた一人二人読もうかなっていう感じで行きますよ、多分。その予定で一応動きます、これどうなんだろう、これ聞いてる方で、今自分のこの配信聞いてる方で、リアルタイムでね、PSU やってて、このユニバース22の、このパルムで合ってるよね。俺その辺曖昧だな。あんまりやってるくせに全然覚えてないな。このパルムっていう惑星の、この野戦基地のここに来れる方っているんですかね。来た、記載現る。986番さん、朗読しながら PSU やればいいんじゃねと。俺右に、PSU、まあテレビの画面があってですね、左にディスプレイ、その PC のディスプレイで、朗読をすると。無茶、アシュラマンみたいに顔がついてたらいいけどさ、無理だろできないだろ、これ本当に来んのかな。てかさ、俺自分ディスプレイの方見てるとさ、もし話しかけてきた場合でもさ、わかんないんだよね。だからずっとテレビの方見てなきゃいけないっていうのもあるし、これ微妙だな、これ。やっぱそろそろ配信切んないとあれだな、俺。で、987番さんで、朗読しながら PSU っていうことに対して、三宅は、三宅はちょっていうね、進まない朗読。三宅はっていうね、三宅がどうしたんだって話ですよね。本当に。っていうかね、これ、本当にいるのかな？ PSU やってる方で、その、今配信を聞いてると、で、自分がそのユニバース22の、ワールド1のパルムの野戦基地のところにいるんですけども、 ISAM っていう名前で、そのままイサムっていう名前でやってますけど、で今自分が座ってるんですけど、そこの隣に一人キャラいるんですよね。この人ってどうなんですかね。これ別の人かな、っていうかこのままダラダラ流し続けてもしょうがない。っていうか避難所これさ、一誌やってんだよね、これね。あの一誌についての書き込みがない件についてはどうなんですか、これは。どうなんですかね、わかりませんけど。わかんないな。朗読しながらとかね、熱いよね、それね、やってたらね。全然身が入んねんっていうね。だってね、このゲームね、一発敵を殴らないと経験値が入らないっていうゲームなんですよ、これ。なんつうの？大体最近の MMO って、パーティー組んだら、そのパーティー内で、その、経験値を均等分配するとか、そういったシステムのが最近多いんですけど、このゲーム遅れてて、一発敵を一度でも、一ダメージでも当てないと、その、経験値が入らないと。だから、全員が攻撃しに行かないといけないっていうゲームで、だから、なんつうのかな、均等分配になってれば、アタッカーの人、その攻撃力高いね、すごい前衛に行く人たちがバンバン切っててもいいんですけど、一発殴らせなきゃいけないっていうのがあって、あんまり前行き過ぎのもいけないっていう、そのちょっと遠慮しなきゃいけないっていう変なゲームで、そうだから一発殴って他の人にも殴らせないとっていう風な形で取らないといけない時もあるんですよ、これ。そうだからさ、回復役に徹したい人とかはさ、回復にずっと徹してれば、ね、経験値それでも入ってくるっていうんだったらできるんだけど、そういうことじゃないから攻撃もしなきゃいけないっていうので、かわいそうだなと思ったりするね、これね。そう、一発殴んないといけないっていう、なんでそんなシステム引き継いじゃってんだっていうふうに自分は思うんですけど、そうそうそう、だからさ、前衛もフルで 100% の力で前衛いけないしさ。そうだから988番さん、回復薬は経験値もらえないのかって書いてあるけど、そうだから回復薬だから、回復魔法の使えるそのジョブみたいのがあるんですけど、その魔法使いみたいなやつね、そいつらはその、まあ、攻撃魔法も使えるんですけど、 その攻撃魔法みたいのとか杖でぶん殴ったりしないといけないんですよ、とりあえず一発で。1ダメージでも与えたらバックに行っちゃっていいんですけど、そういう形でやんなきゃいけないんで、結構それで一発殴った人には必ず 70% の経験値が入るのかな、でとどめを刺した人に 100% 経験値が入るっていう形のシステムだった気がする、これだからそうなんですよ、変なシステム引き継いじゃってて、普通その辺さって思うけどね、パーティー組んだらさ均等分配させてあげればいいのになと思うんだけどね。そうだってこれあのなんつうのかな、レンジャーつって、ああそうなのか、そういうのもあんのかな、レンジャーつってその銃をね、メインで使う職業みたいなのもあるんですよ、ライフルとかマシンガンとか、まあクロスボウとかもありましたね、弓みたいなの確かね、そういうのを使うやつがいるんですけど、そういう人たちは当然遠距離からバシバシ行くんで、その人たちがワーワーって行って倒しちゃったりすると、前衛で切り込むやつとか、その魔法でやろう、魔法はまああれか、遠距離だからあれだけど、その殴ろうとしてる人たちが倒す前に倒されちゃうと、その人たちには経験値入んないっていうことも起こるし、だから結構その辺のなんつうのかな、難しいところ、だったりするとは思うんですけど、自分としては。で989番さんで規制対策かなと、規制してその何にもしないで勝手に入っていくっていうやつ、難しいね。そうか、そういうのがあるのか。だからそのなんつうの、みんなで攻撃していこうぜっていう形であえてそういうシステムを取ってるっていうことか。だってさ、強い敵出てきてその一発も当てられなかったりしたらどうすんのと、ミスってばっかで、それだと入んないんでしょ、あれ入んの、1ダメージも確か与えないと入んないと思うから、ミスってばっかでゼロだったら入んないんじゃないかな、入んのかな、ちょっとわかんないけど、そう考えるとね、えいやーって杖で殴ったのにさ、入んないとかさ、まあ攻撃魔法打ちゃいいのか、難しいねと思うけどね。しかも結構ねすごいスピードで行くんですよ、狩りって。今のところだけかもしれないけど、6人で行くとあっという間にその片付けちゃうもんだから、なんつうのかな、みんなね競争みたいになっちゃってて、結構だからわーっと行って、敵出たらもうバンバン行ってすぐ掃除して、はい次はい次みたいに行くから、なんかあんまりなんつうのチャットしてる暇もねえなっていう、落ち着く時間があんまりないんですよ、これずーっとなんか移動し続けてる感じ。勝ってバシバシンと言ったら次へ、はい次へ、はい次、ボス倒した、はい終了、また行こうかみたいな、感じなんで、なんかね世話しないよ、なんか、これやってて思ったけど、そういう感じでしたね、自分がやった感じとしては。そう、なんかあんまりまったりできないかなっていう感じがしますね。なんつうの、その場、狩り場で、その場でその陣形作って敵が湧いてくるのを待つっていうタイプのやつだと、湧いてくるまでの間のその時間っていうのがチャットできたりとかするじゃないですか、まあ整えたりする時間だったりもするんですけど、これの場合どんどんどんどん先へ先へステージを移動していくんで、そのなんつうのかな、あんまり止まってる時間ってないんですよね、これ、ぐるぐるぐるぐるその場で湧いてくるのを待ってる形じゃないから、っていうのはありますね、そういうのがあるんで、ずっと移動しててあんまりそのチャットしてる暇もなしでバーっと行くっていう感じなんですかね、と思いますね。いや、知ってる人たち同士でやればもっとあれなのかもしれないけど、じゃあこの辺で俺は終わりにしようかな。ちょっと PSU やったら少し、まあ飯食ったりして、でちょっとボケーとしてる時間取って、また来るかもしれないですね。それで42人まで今読み終えたんで、43、44ぐらい読んで、終わりっていう形できたらいいなと思ったりします。はい、じゃあこの辺で、だらだらとなんだかんだで朗読よりだべってる方が長えっていう、 相変わらず自分のこのひどいスタイル、治んないねこのスタイルは、うん、になっちゃいましたけど、じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。もうなんか1時間前ぐらいにも言ったような気がします。この辺で切りたいと思います。それでは、また夜に、来れたら来たいというふうに思います。それでは、この辺でさいならと。